暴れラジオさんは私、ちゃんなかと兄さんことしりちりで適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。
いいよ。
はい、お疲れ様です。
お願いします。
はい。
はい。
寝れない夜が続きます。
どうしたんですか？
熱帯夜。
暑うてですか？
まあ、思った以上に。
エアコンつけりゃいいじゃないですか。
ねえ。エアコンね、なんかエアコンなしで行けた夜が2日3日あったと思ったらまた熱帯夜やったんで、うんうん、電気代なんとかならんかなって思ってる昨今でございます。
あなたでもほら、あ、そうか、夜は関係ないか、うん、いや、太陽光ね。
あ、太陽光、え、太陽光なんてそんなつけれるわけないじゃないですか、僕みたいな庶民。
え、オール電化ちゃうかった？
オール電化ですけど、うん、太陽光でどなやこややしてるわけじゃないですよ、あれ。
あ、オール電化にしただけなんや。
そうです。
あ、そうなんや。え、太陽光込みでやと思ってた。
うん、ああ、そこまでやってないんですよ。
あ、そうなんや。
はい、僕んとこの並びのちょっと金持ってる人のとこはやってますけど。
はあ、はい、そこで。大概そうちゃうの。だって、大概そうなんだ。だって、一本化する意味ないやん。太陽光付きのの、さらに、オール電化して余った分売るからやるんちゃうの、ああいうのって。
うちに限らないとは思うんですけど、うん、そうでないパターンも、
まあ、あると思うけど。
はいはいはい。
大概上つけてはるから俺ついてるんや思ってた今まで。
ついてないです。
ただ夜関係ないから意味ないなと思って。
はい、まあそうですけどね。うん、あのですね。
うん、
太陽光パネルの話をしたら、もう僕ら話なくなってるんですよ。
ん？どういうことですか？
なので、
うん、
今日もビッグゲスト。
太陽光パネルですよ。夜寝れないって話でしょ？
そうです。
うん。
うん、ああ、そうなんですけど、うん、ビッグゲストをお呼びしてます。
え？
こちらの方、お呼びしてます。どうぞ。
乾杯。ユンユンが来ました。
これ日本撮りちゃうんか？
日本撮りじゃないですよ。
週またいでます。
これほんまに、
ました、
ほんまに2週連続で来てもらったの？
いえいえ、はい、先週のあれ終わりに来週もじゃあよろしくお願いしますって多分言ったと思う。
同じ日に撮ってるんじゃないや、ないやね、これ
ちゃいます。2週またいでます。
本当に、はい、またいでるんですね、
はい、またいでますね。
ほんまに呼ばれたわ。
いや、ユンさんがね、うん、いろいろ職場大変やって言ってるのに2週呼ぶっていう。
まだあるでしょってことでね。
そうそう。
もっとネタをよこせよっていうことですか？
まあ、楽なんですよ。
楽言って
る。楽したい人多いわ、もう。
省エネっていうのが僕の人生のテーマでもあるので。
いやいや。
はい。
ものすごい私のエネルギー使うやん。
あ、だ、先週、お願いしたのは、あれ、社交辞令じゃないんですよ。
酒覚えたやつ。
何、社交辞令って時々出なくなりません？
あなただけですよ。
僕だけです。
あなただけですよ。
社交辞令を言おうとしたら、世間なんとかって言いそうになるんですよ。
世間体がどうたら的なね。
そうそうそう。
まるっとするために言うやつですよ、
そうそうそうそう。
何ね、まるっとするって。
そういう説明やったけど、さっき。
まるっとするってどういうことよって。
ほらほら、あれあれ、空気悪ならんように、その場、まるっとする、あれ何でした？
全然わかんねえ。まるっとって何やねんって。
そう。それで、しげち兄さんが当てていくのがすごいよ。
2回目やからね。
これ、抜けちゃうんですよね。はい、あ。兄さん、どっか行ったり、行かなかったり。
仕事してるっちゅうね。
仕事してますか？
仕事してるでしょ。どこ行くね、普段日やのに。
でも、3連休の中日ですよ、うん、今日は。
このクソ暑いのに。
ねえ。
うん。
どっか行きましたか？
行きたくないです。
暑いから。
暑いのに。
はい。ユンさん、どうですか？
私なんか外出てるから何やかやありますよ。
お、そんなですか。なんかペラペラめくってる。
めくってる。
なんかめくってる音が
します。メモがあるみたいで、なんか。
メモがあるん
ですか。ね、1,2,3,4,5,6個ネタがあるけど、何番目がいいか言ってください。
じゃあ。
選ばせてもらえるんや。
6番目で。
6番目、1、2、3、4、5、6。あ、これか。あのね、あのね、はいはい、まあ、いいことと悪いことがあって、うん、どっちから行こうか。
6番目のネタに2個ある
の。6がさらに2つに分かれてるよ。
あのね、はい、まあ、みんなどうしてるんかなって思うんですけど、ピタパとイコカってあるじゃないですか。
はいはいはい、
関西圏では、うんうんうん、イコカとかピタパっていうやつがあって、ちょっと、どっちか、東京やったらなんて言うの？あ、スイカとか言うんですかね、うん。あのカードをね、使ってるんですよ、通勤に。
はいはい。
あれをね、めちゃくちゃなくすんですよ。
なんでなくすんの？どこ行くん
や。いや、本当にそれなんですよね。本当にで、うん、ちょっとピタパかイコカかどっちやったか忘れたんですけど、その、うん、誰でも使える方。
誰でも使える方って何？
クレジットと連携してない方。
ああ、チャージだけのね。
そうそうそう。
じゃあ、イコカ。
イコカ。あ、それはイコカなんや。その、イコカを、チャージを3000円して、うんうん、3000円チャージしたその、あと直後になくしたんですよ。
ちょっと待ってください。
ジュニさん。
チャージして、その後改札行くだけちゃうんですか？
いやいや、改札出て、ね、両方持ってるっていうのは、そのピタパで電車を乗るじゃないですか。うん、ほんで、帰ってきて、駐輪場を出るときに、イコカで払うんですよ。
ややこしいな。
だから、二枚持ちしてて、そのなんか、だってのピタパで払わしてくれへんやんか。ほんで、その、イコカを、その、駅でチャージをして、今日の駐輪場払って、払った後になくすんですよ。で、それが、
でも体のどっかにあるでしょ。さっき払っただけないから。ピッてかざしただけないから。
で、ちょっと余裕あるときはリュックのポッケにしまいしまいするんですけど、うん、ちょっとなんか後ろ積んでるなんていうときとかは、ちょっとお尻のポッケットに入れるんですよ。
ああ、まあ、もうそれがあかんわ。
もう考えられん。
もうね。
ゆうさん、言っていいですか？
うんうん。
はい。
その、イコカとかっていうのは、
うん、
もう財布と一緒なんですよ。
そういうこと。現金が入っとんやから言うたらね。
もう財布とかをポケットに入れたりとか、もう、うん、イコカをポケットをもう丸っと入れて、もうそれはもう考えられない
です。ポケに物を入れるっていう癖はやめた方がいいですよ、本当に。
でも、もう、うん、バイク、原付バイクでもう10分ほど。
うん、もう関係ない。時間関係ない。
なんでしょ。
言っていいですよ。
うん、そうそう。
お尻入れるでしょ。
うん。
うん、
で、座った瞬間、ニュッと出るんですよ。
そうそうそう。
もうそれは。
いや、私のお尻に限っては出ないですよ。
おいの、
知らない。
知らないですよ、じゃあ。
何を言わそうとしてんねん。
ほんで、家帰って、その服をそのまま、洗濯機に入れたら、洗濯機から出てくるやろうと思ったら出てこないんですよね。
とにかく。
ゆうさん、まあ、各言う僕も、
うん、
そのポケットに財布入れて、
うん、
落としてるところを、
うん、
兄さんに目撃されてます。
そうですよ。それを、はるか向こうの公園で落としているのを、梅田駅で気づくんやから。
って言ってます、ね。
どこでよって、ね。
それを、まあ、なくして、もう次の日またいるから、まあ、しばらくは、チャリンチャリンって現金で払ってたんですけど、うん、でもちょっと一週間か二週間して、やっぱりちょっとないと困るわ、と思って、もう一回もう一枚あったんで、うん、それにまた2000円チャージして、うん、同じことを繰り返して、またなくしたんですよ。ほんで、昨日、いよいよ、また1、2週間経って、やっぱり困るわってなったんで、
うん、
昨日、また、もう今度は1000円にしとこうと思って、落とすからと思って。
金額の問題になるけど。
いうことは、いい子かもう1枚作った
よ。そらそう、しゃあないよね。
3枚目ですよ。
う, ん、うわぁ。
いやほんで、1000円にしようと思ったら、あれ、2000円からしか買えなくって、うん。うん。ほんで、2000円で買っ って、それを、よし、もうこれで絶対なくさへんって言って、昨日100均でこう首からかける。
出た。それ言おうと思って。要はトラさん方式でしょ。
そうそうそうそう。
あれ、
そう。あれに、ギュギュって入れて、うん、ほんで、あれ、あのままやったら、ピッてならないんですよね。
布があるから。
そうそうそう。ほんで、なんか、いちいち出さなあかんねんけど、うん、で、それ、使って、ほんだら今日、速攻で、息子が、二号くんが、うん、ちょっと往復で1000円ぐらいのところの、うん、試合行くから、ピタポカして、とか言って、もう速攻なく、速攻でチャージなくなって、うん、もう次私が会社行くとき、またチャージせなあかんのですよ。
で、そのチャージしてまたポケット入れるんちゃうんすか？
いや、だからもう、ほんで私ね、うん、携帯もめっちゃなくすから、携帯はもう家族から、もう首からもうかけてってすごいクレーム来て、首から
かけて。首いっぱいかかってるやん、もう。
いや、そうなんですよ。で、首からまたその、ピタパと、かけて、携帯かけて、ほんで、しかもね、私、まあ、メガネかけて、ほんで。
メガネも、もしかして首にかけてんの？
そうなんです。
ものすごいかかる。もうラッパーやん。
首は、なんか、あれやから、服にメガネを引っ掛けてるんですけど。
な、うん、うん、そって、ラッパーの例えて。
ものすごい首からかかってん
だよ。メガネ、ちょっと聞いて、はい、メガネが、普段が遠視なんですよ。
うん、
で、遠視で緩い老眼みたいなのをかけてって病院から言われて、はいはいはい、で、さらに、パソコンとか、携帯見るときは、きつい老眼をつけないと見えないんですよ。
メガネ二つや。
一個いるんですよね。うん、でも、
二丁拳銃や。
両方を、都会引っ越すのめんどくさいから、真ん中らしいのを、普段は、
三つ目があるの。
うん。三つ目。
三つ目。
三種類を持ち歩くんで。なんかバイクは遠く見るから、緩いやつで。で、パソコンの時はめっちゃきついやつで。で、通常は真ん中の。
ボトムズやん。
三つ目。
クシャーンなるんやろ。
だから、首の、服の襟のところに二つメガネをいつもふっつけて、で、顔にもメガネをつけて
るんですね。めちゃめちゃぶら下がってるやん、もう。
いや、もうさ、
もう。何やそれ。
日焼けしたくないから首に、なんていうの、マフラーじゃなくて、夏にかける、なんか、なんていうのあれ。
まあ、
マフラー的な涼しいやつをかけて、うん、ほんで、耳にマスクして、で、メガネして、ほんで、さらに、
イヤホン
するんですよ。だからね、
すごい
アメリカの黒人のなんか、服屋の店員ぐらいか、ね、
ちょっと装備がすごく
して、
耳にかけるもん
とか、
耳にかけるもんとか。ちょっとひどな相手なってるん
じゃらじゃらじゃらじゃら首から下が
ぶら下がってんだよ。カチャカチャカチャカチャなってんねん。
メガネに関しては日本直販かなんかでこうなんか調整できるやつありませんでしたっけ？
そんなあるの？
三段階？
三段階みたいな、なんていうんですか、こうちょこめかみぐらいのところになんかネジみたいなのがあって
ぐりぐり回すの？
ぐぐきゅーって回ったらそれで遠い近いみたいな。
そうなんできるんですか？
ただデザインめっちゃ出せ
る。しょうがない。
いや、それはちょっと嫌やわ。でも言うて私100均やからな。全部。メガネめちゃくちゃ壊すし、なくすんですよ。
それもなくすんかいな。
いや、めちゃくちゃなくしますよ。だから。
なくしてばっかりや。
20本以上ぐらい持ってるんちゃうかな。
すごいな。
だって、一回会社でメガネ全部出したら8本あったもん。で、家にもあるし、各部屋にも置いてるし、そう、寝る。そうそうそう。だからなんか100均行ったらもう絶対なんかもう、老眼鏡とこ行って、ちょっとマシなデザインないかなって探してるんですけどね。
絵描くときのタッチペンを言おうなくて、
どころじゃないんよ、だから。
うんうん、いや、もう通常、普段の生活からめちゃめちゃなくしてるんですけど。
あれ、なっちましたっていう放送、ユンユン白書でされてたと思うんですけども、
うんうん、
あれから何もかまたなくしてるわけですか？
や、いや、今回は、私、iPad を持ち歩くのをやめたんですよ。
あ、なるほど。
うん、会社行き始めて、
じゃあ、メガネやめましょう。
メガネ
やめましょう。いや、そう、無理やってすれば、マジで、マジで事故るって。う
ん、コンタクトでどっちもいけるみたいな、あるんちゃうんですか？ないんですか？
いや、それが、なんか、遠視と老眼で、コンタクトは無理やねんって。
うん、
いや、ほんで、いや、マジで、会社で、その、印刷の部屋の、部屋の隅っこにね、うん、黒い物体が落ちてたんですよ。
うん、
あいつちゃーんってなって、大きさといい、黒さといいと思って、うん、うん、あいつやと思って、うん、で、もう慌てて、その22歳のリヴァイを探しに行ったんですよ。
うん、
で、ちょっと大変なことが起きました。ちょっと来てくださいって。
あれ見て、言って。
あいつが、で、部屋の隅っこの、今、部屋の隅っこってつかつか行くんですよ、
うん。
ほんで、あ、ちょっと待って、今踏んだかもとか言って、うん、ちょっと足上げてくださいって言って、その黒いやつ、マジでやばないですか、そいつ、動いてるかもしれないですよ、とか言ったら、普通に拾い上げて、輪ゴムやけどって言われて。
細っ。
なんでそれに見える。
黒ないし、
細いし、
色は黒やけど、輪っかやんか。
黒い輪ゴムを、
ぐちゃぐちゃってなってたの？ぐちゃ
ってやったんですけど、なんかをこう、センスとかそういうのを止める感じの輪ゴムやった
んです。なんでそんなの落ちてんねん、ほんで。
いや、だからさ、
そもそも
でも、もう、焦点合わんかったらそんなんなんですよ、マジで。
わかるけど。
あ、ね、わかるんす
か。もう全部一個にまとめとこう。
いや、まとめとはいねん。
一箇所に。
まるっとこう。
まるっとこう、でっかいさ、なんかもう、ガマ口みたいなの持ってきて。
チョークバッグみたいな。腰に引っ掛けて。
そうそう。もう全部。
いや、ほんとね、職人みたいなね、腰に巻くやつ、ね。
そう。
あれちょっと欲しいですよね、大工さん的なね。
う
ん。
あれやっときましょうよ。うん、
あれかっこいいですよね。
うん。
なんかまあ、そういう。
ごっとなくすんでしょうね、また。
それごっと全部は、昨日ちょうどレッスンやって、大阪にね、絵を教えに行ってたんですけど、もうこれ完璧に準備していったと思ったら、絵の具一式入った、その、セットにしたやつ丸ごと忘れて、生徒に絵の具貸してくださいって言ってさ。
先生。
さ、めちゃくちゃ。
そもそも何をしに行ってんねやったん
だよ。いや、ほんまそれよ。だから、道理でカバン軽いなと思ったわ、と思って。
いや、ゆうさん、まだちょっと早いっすよ。
こうなんかもうチェックリストみたいなのがいるんちゃう？
いや、なんか、
もう毎回。
あ、
うん、飛行機飛ぶときにやるやつみたいな。
やるみたいなやつ。
そうそう。
いやー、ほんまや
ね。レテン、レテンでチェック
って。ペポン、ペポンって。そうそう。
行きづらい
って。で、それを玄関にぶら下げとこう。
いや、ほんまそれな、ジョンにも言われてんね。もう玄関に。
メモマー。
携帯って書いとけって言われてる。
うちの嫁さんはメモマーっすよ、そういう意味では。うん、
ああ、偉いな
ぁ。嫁さんも、自分が忘れっぽいの分かってるんで。
うんうん。
足りてない食材とか全部メモしてます。
偉い。おでな、足りてない食材、うちもホワイトボードに冷蔵庫のとこに書いていくんですよ。
ああ、いいじゃないですか。
でもめっちゃ書いて、で、それを写メ取んのを忘れるんですよ。
それいいね。もうホワイトボード持っていくしかない。
ほんで、家にいる、1号か2号かに、ちょっと写真撮ってすぐ送って、とか言って、もう毎回それですよ。
もう、それはしゃあないっすわ、もう。
いや、もうほんま大変。
いやー、まあでもそういうことはありますよ。
そうですよ、大変ですよ。
うん。いや、言うのがね、
うん、
ちょっとまあ、うちのおかんがもう結構歳で、物忘れが最近ちょっと強くなってきてるんですよ。
うん、うん、うん。
んで、それ自分で自覚があるんで、
うん、
分からんかったら僕にいろいろ質問してくるんですよ。
うん。うん、いやでもいいじゃないですか、ちゃんと聞けるね、うん、相手がいて。
うん。それで、あ、そうそう、そりゃそりゃ、ありがとうみたいなことをよくやるんですけど、
うんうん、
この前、来た質問。
うん。
いきますよ。
はい。
もう、これ全然、どれにしようかな。
いっぱいあるんかい。
いっぱいあるんや。
一個だけちゃうんかいな。
するやん。
日清焼きそばの長方形のやつ、何やったっけって言うんですよ。
ペヤング
日清焼きそば、早い言うてんのに。
ペヤングで。
正解はペヤングやったの？
ペヤング正解なんですよ。
お
ー。いや、言う、僕、そう、日清焼きそばの長方形の名前何やったっけって言うんですよ。
うん。
日清焼きそばの長方形って何って言うて、うん、あの長方形。え、日清焼きそばは UFO やから丸じゃないのって言って、丸じゃないねん、長方形って
。うんうんうん。
長方形って、でも、一平ちゃんは四角やしな。
一平ちゃんは日清ちゃうでしょ。
ちゃいますよね。
日清焼きそばって、でも四角形やで。
多分、
日清ソース焼きそば四角形やで。
他の人には、そう、インスタント焼きそばのことを全部日清焼きそばで丸と言ってる、うん、多分。
二人とも、その、うん、日清かどうかっていうところを重点置くんですけど、多分お母さん的には、私、同じ波長を感じてますけど、日清かどうかは多分適当って思いますよ。
適当だと
思う。だって私がそうやから。
日清焼きそば四角いで。
日清かどうかは全然問題はないんですよ。そんなどうでもいいんです
よ。じゃあ焼きそばで嫌ないかって話やね。
いや、だから、その、インスタントっていうことを言いたかったってことでしょ？
多分そうやと思うんですよ。
でしょ？だって波長は合うもん。
で、長方形っていうところを多分、
うん、そうそうそうそう。
聞きたかった。でも、僕そこでハッと思ったんですけど、
うん。
あ、ほんまや。長方形のインスタント焼きそばって、ペヤングだけやって思ったんですよ。
うん。
そこ？
あ、ほんまやって思って、おかん、これ逆に俺発見やわ、ありがとうぐらいの感じで、
あ、ほんまや。
思ってたんですよ。やったー、新しい雑学増えたー思って、この前スーパー行ったんですけど、
うん、
長方形の焼きそばが他にもいっぱいありました
。あるよ。
いっぱいある。
あるよ。
私、でも、この、ちゃん中さんのお母さんの質問全部答えれるんちゃうのか。
もう一つあるのが、
うん、
アメリカの有名な黒人の歌手誰やったかなって
。
スティービー・ワンダーや。
正解は？
マイケル・ジャクソンって聞いたんですけど、
うん、
トランペット吹く、アメリカのスターつって。
うん、
歌ってへん？
トランペット？ルイ・アームストロング？ああ、そうそう、ありがとう。
それは知らんわ。
歌ってんやないかい。
I see the green.
あ、そういうこと
だ。ああ、それは知ってるけど、その人の名前は知らんの、うん。
トランペット吹く。
ニューオーリンズの U ですからね、うん、ルイ・アームストロングは。
こう。
いや、だから、でも一番ひどかったのは、この前も言ったんですけど、アニメのキャラで、頭の形がラッキョウ頭の、こう、誰やったっけって。もう、さすがにも
う、それ、ラッキョウ頭。聞きたくなったよな、しかし。
思い出せないのが気持ち悪いんでしょうね、多分。
なるほどね。
うん。でも、そんなんがいっぱい来ます。
で、ラッキョウ頭は誰やったんですか？
ラッキョウ頭、パタリロの、しもべやって言ったら。
それは難しいやつ。
でしょ？おかんからそんな出るわけない。
しかもそれ、玉ねぎやんか。
玉ねぎです
ね。ラッキョウちゃうやん。俺、長澤くんか思うたわ。
で、
私は配給見てるから、配給のラッキョウ頭の人かと思ったわ。
まあ、いろいろ、多分あると思うんですけど、うん、まあ、なんか、あ、思い出した言って、わざわざ連絡くれて。
あ、よかった。
結局、ルパン三世やったって
。全然ちゃえねん。
絶対ちゃう。
ラッキョウ頭ちゃうしよ、
絶対わからんもん、それ。
あんまりルパン頭のこと言わへんもんな。
言わないですね。
そうそうやね。
言ったら足首細いとか、そんなんです、
ね。なんか服とかの赤い服着たとかなるよね。
ないよね。いや、そうじゃなくて、そういうおかんが、そういう、物忘れ結構激しいんで、ユンさんも気ぃつけた方がいいですよ。
いや、もう私もとっくにですよ、本当に。
もう、
とっくに始まってますよ。
イオンに行って、よっしゃーって、カゴにバッサー入れて財布忘れてたりとか。
あ、わかるわ。
あるんで。
あるよ。 財布忘れることはよくあるし、携帯はなんならしょっちゅう忘れるからね。いや、もう大事な時に限って、携帯忘れますからね。
まあまあ、いろいろね、忘れるのはしょうがないですよ。
いや、本当ですよ。
しょうがない
です
ね。
多分、これも僕忘れてると思うんですよ。
はい。
はい。プリデスティネーションの映画の内容。
もう見たんだいぶ前ですか？
僕は昨日見ましたね、うん。
じゃあ忘れてないじゃないですか。
覚えてます？
私メモりましたよ。
あ、メモってるんですか？
うん。
じゃあ。
僕は昨日見て。
率直な感想をまず。
前半は、これ何見させられてんねやろって思ってるんですけど、
うん、
後になってから、
うん、
あ、繋がった、あ、繋がった、繋がった、繋がった、おーおーおーおお、ようできてるなぁ、ファンファンですわ。
ファンファンで終わりかいな。
ファンファンで終わり。
全然思んなさそうやな。
いや、面白、うん、
いや、思んなさそうや。面白いって言ってるだけで、まあ、面白なさそう
や。やっぱり、もうちょっと単純明快な方が僕は好きですかね。
単純明快？
これって、うん、あれですか？もう完全ネタバレで言って。
ああ、です。全然
いい。ネタバレでいいの？
うん、いいっすよ。
いいんですね。
はい。
視聴者の。
リスナーの皆様。
リスナーの皆さんにちょっと注意事項を言っとこんなこといいんですね。
はい。こっから完全ネタバレです。
はい。見てない方はお気をつけくださいですよ。
はい。
はい。
うん、
いや、私は、面白かったですよ。ほんで、うん、もう一番の印象が、一人かーいってなりました。
うん、
一人やったんかーいってなって。
そこが秀逸でしょこの映画。
いやー、びっくり。
途中まではわかる、途中までは途中でわかるじゃないですか。
ちょっと待って、でもな、私。
読めませんな、
うん。
違うね。
ちょっとな、途中、私にしては早めに気づいたと思う
よ。そう、そうやね。そういうふうに作られてるんですよ。で、そこまでは誰でも読めるんですよ。
うん、うん。
秀逸なのは最後のとこやんか。
私見逃してる？大丈夫？
いやいや、見逃してないよ。一人かいっていうの分かってるんやから。
分かってるよね。分かってるよね。
うん。そこがすごいところじゃないですか。
そう。いや、そうやね。でもな、それをな、
うん、
それをな、私結構先に分かっててん。なんでかって言ったら、最初の方に、顔がもう全然違うくなったって言ったじゃないですか。うん、あの時に、じゃあ元はどんなんやったんってなるわけでしょ？
うん、
なった時に、私ずっとその元の顔をずっと探し持って、で見てるから、
うん、
一個目つながった時に、
うん、
もしかしてってなったんですよ。
うん、
これありえんじゃねってなったので、
うん、
いやちょっと私にしてもすげえ早い段階で分かったかもって思って、
うん、
思いながらめっちゃメモを1970年、1963年とか、
うん、
1992年とかめっちゃ書いてるんですけど。もうなん、こんなん書かんでよかったやんってなりました。
そう、あ、でも、僕2週目それ分かった上で2回目見たとき面白かったです。
お
ー。あ、なるほど。こいつがあれでって分かったときの、イーサン・ホークの演技のちょっとした仕草、まあ、これ今来るの分かってるよねっていうのが分かった上でちょっと演技が、こう、ああ、そういう演技してるってもう、なんか、2回目は見えますし。
ああ、そうなんや。
そういう意味で2回目が面白かったですね。
わあ、もう一回見たら、私今度、ゼーンのなんかちょっと気持ちが、なんか、うん、なんていうの、こう、どういう気持ちで恋愛っていうか、そのね、
うん、
子供を作るに至る的なね、
あ
そこすごい気になりましたよね。
だから分かり合える人間が今までいなかった。そこに突然、なんで今私の考えてたことを分かったのっていうぐらいの波長の合うし、まあ本人なんでもちろん分かる
突然なんで。でも男側はもう分かってるじゃないですか、相手がどういう人か。
なるほどね。男側がどう感情移入していくのかが分かる。
そうそうそう。女側はもうしゃあないですよ。それはしゃあないなと思うけども。
ああ、知らないですもんね、正
直。そうそうそう。男側は分かってていくやん。
うん。
いや、それがさ、あ、もう自分やって気づいたところからの、
うん、
なぜみたいな、ちょっとそこは拭えへんかったかな。いや、気持ち的にはしゃあないよ、惹かれるもんね。でも体はあかんやろってなるやろ。
単純に、あの、顔、どんな顔してたか忘れたって言ってたじゃないですか。
ああ、うん。
単純に、可愛いって思ったんちゃいます？
いや、でもさ、心が男になってないやん、そんな。
いや、なったんでしょう、やっぱりそこは。
なったから、好きになった。
うん、いけるん
よ、うん。
いやー、ちょっと無理がないですか、そこ、大丈夫ですか。
そこはファンタジーやから。
そう、SF 映画なんで。
そうそう。
あれってさ、ほんまに女の人が演技してんやろか。
あれ、多分女の人っぽいと僕は思ってるんですよね。
同じ人が演技してんのかな。
うん。と思いますけどね。
そうよね。
いや、でも、一番最初見たときに、あーってやっぱり思ったのは、
うん、
バーでいろいろ身の上話をした上で、よし、じゃあお前のその腹立ってるやつ今から合わしたるぞと。
うんうんうん、
で、連れて行かれたでしょ、
うんうん、
で、よし、じゃあ、その男どこやどこやってなったときに、バンって当たったときが、昔の女性だった時の自分で、
うん、
あれ俺やんってなる瞬間あったじゃないですか。
うん。
うん。だから1回目はあの段階で僕、あ、はいはいはい、そういうことねって、そこがやっぱりちょっと、一番ちょっとテンションが初めにキュッと上がったところはありましたね。
うんうんうん。
あ、こっから、でもどうやって、このまま行くと、ってなってからの展開。やっぱりちょっと面白かったんで、
いや、なんかね、後半の畳みかけがね、その爆弾犯のあたりのね、
うん、
いや、最後もなんかちょっともうそうじゃないかなってちょっと最後の方を思ったけど、いや、まあ、そう思ったけど、そのための拳銃を持ってねえ、ああってなります。なんか全部自己完結していくやん。
うん。
なんかもう最後この最後の切なさ何ってなんか救われへんやんっていうね。
あの、何て言うの
かなってなりましたよ。
あのループの中で、
うん。
なんかね、付け入る隙がないんですよ。まず。
うんうんうん、うん。
子供は自分が自分を見ごもらして、
うん、
子供でしょ？
うん。
え、どう？で、だから、卵が先か鶏が先かみたいな。
いや、ほんまにまさにそれを映画にした感じでしたよね。びっくりやわ。
だからずっとループしてるところがあるんで、
うん。
それがずっ、まあ、SF っちゃ SF なんですけど、うん、まあそこは
なんか
もやもやしたけど、あとなんかロバートソンいたじゃないですか。
いました、いました。
組織の、
うん。
僕はちょっと深読みして外したのは、
うん、
実はロバートソンも同一人物なんちゃうかなって思って見てたんですけど、そこは外れました。
うんうんうん。それ、ロバートソンって途中で誰やっけってなったけど、あの人らは、なんか、うん、このループをなんとかしたかったんだろうか、このことを知ってるんだろうか。
いや、知ってるから、なんか他のおっさん二人が、うん、これについて何回目の、なんか、あれだ、みたいなことで、なんか、なんでしたっけ？
いや、あれはでも単純に爆弾犯を止めやんなあかんから、その時空のタイムマシン使って、うん、止めてくれよっていう話で、行ったり来たりさせる側の人じゃないですか。うん、でも、それが、本人であり、 いろいろ本人やでっていうのは、本人しか知らんのちゃうかなと思うねんけど。
まあね、わかんないっす。そこまで広げて。
いや、それ結構重大やで。ちょっと、しげち兄さんどうなる？どう思います？そこ、
ロバートさん知ってた。それもひっくるめて、ループするのよ。
ひっくるめるんや。
うん。すべてループすんだよ。だって、スタートがないんやから。
ああ。
もっと、厳密に言ったらスタートはあったんやけど、
うん。
どっかでね。
うん。
けど、
そこ描かれてない。
うん。もうループの中に入っちゃってるから。
うん。
いや、これさ。
で、そっからはもうずーっと無限ループになっちゃうから。
これ、無限ループでさ、脱出するの死ぬしかないんかな、やっぱ。
でも死ぬっていう意味で言うと、うん、あそこでその爆発するっていう自分を殺したっていうことは、
うん、
ある意味死んでるっていうことになりますね。
うん。
もう終わったっていうこと。
そうですね。だから。
だからそこまではもう永遠にループするしかない。
そう。
だから、バックトゥザフューチャーと違うのは、過去で存在消すと自分までいなくなるっていう世界観だじゃないですか。
うん、うん、うん。
で今回のこの、プリデスティネーションは、
うん、
まあ、未来、あの時は未来、
最後は決まってんの、
うん、決まっていますね。うん、
最後は確定してる。
同一人物を消したとしても、
うん、
消した本人もいなくなるっていうような、世界観じゃないので、だから複数、多分その、タイムスリップした分、自分が増えてるっていうことに、なっちゃってる。
うん、
なってたね。
うん、うん。から、
あの場面で、
感じがちょっと違う感じ。
そうですよね。だって、実質3人までは自分が いたってことになるもんね。
う
ん、
そうですね。いやー。
いやもうでもちょっと赤ちゃんほんまちょっと可哀想だったわ。もう、赤ちゃん。
感情的にはね。
ああ。
うんうんうんうん。
なんとも言えねえってなりましたよ。
赤ちゃん連れ去るのも自分なんですよ。
そうなんですよ。
うん。
何にも言えねえってなりますよね、これ。誰これ考えたんでなりましたよ。天才かってなったわ。
クリストファー・ノーラン・チャーンって僕も思いました
もん。うわぁ、もう恐ろしいわ。
あ、でもなんか、これもともと小説やったらしいですね。
あ、そうなんですね。うん
で、これ映像化するのは無理やって言われてたらしいですけど、
うん。
お前、映画になって、おぉ、すごいって言われたらしいですよ。
うん。うん、
いや、確かになんかちょっと驚きは隠せないですよ、これ。確かに面白かった。
やっぱりね、このタイムリープで、その時間軸が重なって交錯したりするやつって、うん、得てして受けやすいんですよ。
あ、そうなんや。
うん、僕はそう思ってます。
ほうほう。
なんかこう、パズルが解ける感じが面白いっていうのは、なんか、あるんだって思いますよ。う
んうん、まあ、ミステリー的な、なんかね、私、ほんとね、映画苦手で、2時間座っとくって、画面だけ見とくって、結構、苦手なんですよ。
うん、
でもなんか。
1時間半っていうのがいいんですよ、また。
ああ、なんかでも、あっという間でしたね。
うん。
うん。
僕2時間超えてたら多分ちょっときつかったかもしれないですけど。
うん。
でもこれはテネットと比べたらだいぶ見やすかったです。
でもどっちも、テネットも確定してるよ。
テネットも確定はしてます。
こっちも確定してるよ。
テネットの方が、
うん。
ない、ややこしく。あれは、なんていうかタイムスリップっていうさ、時間を戻ってくるっていう感じが。
そうだからもう昔のバックトゥーザフューチャーの概念はもう避けてください。過去を変えたら未来も変わるっていうのはもう。
っていう世界じゃない。
そうですね、これ。だから、もうこの映画のタイトルそのものなんですよ。プリディスティネーションなんですよ。
宿命。
前もって決められてる宿命なんですわ。
改めて決められた。
うん、だから逃げられない。ここ決まってるから。
もう決まっちゃってる。
確定してるんです。
もう、
いやもう
ディスティネーションがプリセットされとるわけですわ。
そう。怖い。
どうしてもこうなるんです、だから。
怖いです
ね。いやー、もうでもさ、なんかちょっと助けられへんのかなって思っちゃうよね。
それは、プリディスティネーションじゃなくなっちゃうんで。
そうなんよね。
そこを楽しむ映画なんで。
いや、でもなんかこの子ちょっとかわいそうやわ。
それはまあ感想ですわ。それは。
ああね、
よかったでしょ？
よかったよ。よかったよかった。
あの、少なくともテネットより僕は面白かった
です。待って、テネット見てないねんけど。
テネット。俺はテネットの方が好きですけどね。
あ、ほんまですか。はい、テネット僕ちょっと、あが、もう頭が煙出るって。
テネットの方が
いい。もっと難しいってことですか、これより。
いや、
あの、一回見れば分かんないだけで。
うん、あ、そうなんや。難しいやん。
一回目は分かんないで終わっていいです。
あ、そうなんや。
だから二回目は、ちゃんと解説聞きなり聞いたら、納得する。
ほう。
ああ、ほんまや、つって。
ちょっとさっきが読めちゃった理由で言うと、まあ、ユーインさんがなんか言ったようなこともあるんですけど、
うん、
あの、だいたいざっくりどんな話ですかって、兄さんに聞いたときに、
うん、
いや、まあでもこれな、言っちゃうともう、犯人は安ぐらいの感じになるんでって、兄さんが言ってたのを思い出して、
うんうんうん、
犯人は安？
うん、
え、最初から出てるってこと？うちはこいつ。
誰が推理者や言うてない。そういうことじゃねえのよ。
頭よぎっちゃったですよ、でも。
誰も推理者やったら一言も言ってない。
でもさ、だってその犯人はヤス知らんからさ、誰なんそれ。有名な殺人犯な
ポートピア連続殺人事件。
あ、ゲームね。
うん、
ゲーム。
お、知らねえな。
いや、まあ、でもこれは、とても、面白かったですね。うん。
ちょうどいいでしょ。
まあ、でも僕、ちょうどいいです、
うん。
テンション的にも今にちょうどぴったり落ち着いて見れましたし、うん、でも、兄さんって、あの、アマプラ、ネットフリから、
うん、
もういろんな作品をチューチューしながら、
チューチュー。
ソムリエで、
うん、
もうあの、ワインをこう、ズルズルってこう味わう、あるでしょ、
うん、
あれめっちゃしてる人なんですよ。
うんうん。
あの、ドラマ、映画ソムリエやと僕思ってるんですよ。
もうダディと一緒やろ？
ダディと一緒なんですよ。一緒なんですよ。僕はね、そう思ってるんですよ。
うん。
いろんなもん紹介してもらって、あ、おもろかったっていっぱい言わせてもらってるんですけど、
うん。
うん、
でも、団地を超えてないっす。
ああ、言ったね。大きく出たやん。
団地な。
あれは、
うん、
あの、なやそれって最後言わされるっていう。
団地いいやろ？
あの、おもろいおもろくないは別として、
うん、
一番最後、なやそれって絶対言うからって言われて、
うん、
僕絶対言わんとこって思って見てたんですけど、
うんうん、
なやそれ
言っちゃった。
で団地のなんやそれと、
うん、
デスプルーフのなんやそれは一緒やろ。
ああ、それは一緒っ
す。デスプルーフ。それも見てへんわ。
デスプルーフはもう言っちゃうでしょ、最後。
言えてまいりますね。
椅子から立ってなんやそれっつって。
イエーイなんやその、最後。ものすごい、わざと B 級感を出して終わる映画。
そうですよ。あれは B 級映画を撮ろうとしてやったんやから、タランティーノが。
うん、ただ、痛いの苦手な人は、
ああ、やだ。
もう、だいたいタランティーノ痛いのが普通なんで。
あ、そうなんや。
はいはい。
あと、
それで、思い出したけど、
うん
はい、うち、今週、ようやくネトフリに入りまして。
あるよ、はい、いっぱいあるよ。
何でも見れる環境になったんです。
ブレイキングバットから
長いぞ。長いぞ、戦い。
うん、
長いやつ。
1話だけとりあえず見てもらいたいな。
うん。
吹き替えでね。
まだメモらない。今何て言った？はい。なんて言いましたっけ、それ。
ブレイキングバット。
怖いやつ。
怖いとこもあるけど。
確かに、ちょっと怖かったり痛かったりするんですけど、でもそれよりも、劇的な展開が面白くて、次くれ
の方
が、
うわ、
たまります。で、
ゆうさん、
あと、それに出てくる悪徳弁護士のスピンオフがあるんですよ。
うん、
これ全部見てから、その悪徳弁護士のスピンオフ見てください。
それはなんていう名前？
それベターコールソウルって言うんですよ。僕はそっちの方が好きなんです。
そうね。
コールソウル。
でもベターコールソウルを見よう思ったらまずはブレイキングバット見てもらわない
と。見ないと。
はい、先に見てからこっち
や
ね。
ゲー吐きそうなぐらい話あるからね。
めっちゃ長そう。
それ見てもらえたら、あの、僕がシナモンロールなんで一時いっぱい食ってたかわかると思う。
シナモンロールね。食ってたね。
大阪出てから、ユミさん、あの、シナボン行きたなると思いますよ、多分。
混ぜ近いな。
第1話見てどんぐらいわしづかみにされるか、心を。
そうですね。第1話から4話ぐらいまで、タタタタッと言ってください。
これ、あの、あれじゃないです。兄弟の話のやつじゃなくて。
兄弟ではない。
ですね。
兄弟じゃない。あ、ほんとはまた違う話か。なんか、昔ちょっと最初だけ見て、途中になってるやつがネットフリにあって、
兄弟。
なんか、坊主の頭の兄弟のやつなんですけど。
あれちゃうか、ブレイキングバットじゃなくて、あのプリズンブレイク。
あ、それ。それね、途中ビデオで見れたんですよ。で、あ、それあるから、ちょっと、もう一回見直したいなとか思ってたやつですね。
僕は、ブレイキングバットを、兄さんに最初、軽く概要をプレゼンしてもらったんですよ。
うん。
で、半分プレゼン行ってない時点で、すいません、兄さん。もうちょっと今から見たいです。で、僕、
はい。そんなおもろいんや。
うわ、やば、面白かったですね、あれは。
私も、なんか、ほんま、ネットフリー入ったら、もう、あれですよ。
沼。
もう人生終わると思って、ずっと、もうそれだけはやめようって言って、もう今回も最後まで、私だけ反対して、家族会議があってね。
家族会議。
うん、パパ、ネットフリー入ろうか思ってんねん、つって、いや、あかんて、絶対あかんて、やめとこう、絶対あかんて、つって、なんでつって、みんな言うじゃないですか。そんなん人生終わるやんって。もうママ絶対沼に入って、韓流から抜けれへんなるって。
もうだらけ、もう。
もう絶対無理っつって。
兄さんから韓流の一個勧められたやつ、あ、ちょっと名前忘れましたわ。
いっぱいありますね。
刑事系のやつで。
うん、教えて、もうちょっと今怖くてさ。
どれのこと言ってんねやろ。
あの、もう結構、3年前ぐらい、あー、ど忘れした。あれ多分韓国ドラマだったんですけど。
いっぱいあるかな。
感じやね。
俺今あれ見てますよ。一回途中まで見てたんやけど、最後どうなったか見てなかった。もう一回最初から見ようっつって、ロスト見てます。ロスト。
あ、ロスト。ロストも途中まで見てた
の。俺最後は見てなかったん。
いや、私も最後まで見てないと思います、
ね。もう一回ちゃんと見よう。
最後あれはさ、
長いぞ、これ。
あれは
120話の旅やで。
むちゃくちゃ面白かったやつ。
むちゃくちゃおもろかったん。
わ、懐かしい。
しかも山ほどキャスト出てくるから。
そう。
こいつ誰やっけみたいな。
今何話ぐらい行ってます？
15話まで行った。
あ、まだまだやね。
まだまだ。
私ももうどこまで見たかもう覚えてないもんね。
第5シーズンまでは見たんやけど、もう第5シーズンまで行ってもうゲー吐きそうになって。
ああ。
無理。
いや、わかりますよ。私ももう。
伝え行くのもしんどいってなって。
そう。いや、でも、うちも、まだ、子供が生まれてないぐらいの時に。
そう、そんぐらい。
旦那と見てたと思うから、もう16年以上前ですよ、多分。
そう。
うんうんうん。
うわ、懐かしいな。
うわぁ。
ロスト。
思い出されへん。さっきの
だ。ちょっと、韓流のおすすめを本当に教えてくださいよ。
韓流いっぱいあるよ。
いや、教えてもらって。てて、それも面白かったんですけど、うん、あ、アマプラの方やったかな。
アマプラも入ってるからね。
刑事二人のやつ。
そうっす。で、
何
だろうな。ごめんなさい、思い出したまた言いますわ。
頼ますわ。
まあ、いろんな
人におすすめもらって、なんかもうどんどんなんか見るリストが埋まっててますよ。
まあ、でも、ブレイキングバットは、 まあでもいろいろ進められた中でも僕は一番やっぱり。
ただ女子受けするんかなっていうよね。
あ、それは僕今言おう。うん。
あまあ簡単に言ったらね。
うん。
まあ薬物の話ですわ。
ああ、はいはいはい。あ、なんかそれ、あれですね。
うん。
ちょっと思い出しました。この番組でチラッて言った反応。
そうそうそう。
思い出しました。
座談会しました。
座談会もしました、
うん、はいはい。大山さん呼んで。
そう
私多分、だから分からへんやつやから飛ばしてるかもしれんな、うん。ネタバレ、私、いつか見るやろう、ネタバレは、うん、早送りとかしてるんですよ。
うん。
そうそう。だから、その時早送りされてるかもしれへんわ。
いやー、で、兄さん、もうちょっと言った方がいいんちゃいます？
何をですか？あらすじ。
うん。
いや、それはもうだから、その、座談会会聞いてもらったら分かるんちゃ
う。いやいやいや、見てからしか聞かへんからね、私ね。
はぞ。
うん。
まあ、とにかく見てください。ここで、
ね、
とうとうと喋るより。
そうそう。もう、だからさ、なんかネットフリー、沼にはまんの怖くって、まだちょっと本格的に見てないんですけど。
テレビ、地上波見なくなるよ。
いや、それは前から見てへんねんけど、アマプラでも見れる配給を、うん、アニメの配給を、うんうん、今、ネットフリで、行き帰りの電車で見るっていうね。
うん
うん、アマプラでも見れたのにっていう。
うん、
でももう、今日だけで10話くらい見てますよ。
あと、アマプラの、
うん、
ファーゴのシーズン1とシーズン2がおもろい。
待って、ファーゴ、これは
マップ。うわ、めっちゃおもろいやんと思って、シーズン3見出した途端、もう、へえ、でそうなる。
どういうこと？え、これ、ね、これはどこの国のアメリカ？
うん。これは、制作、アメリカだと思いますよ。
うんうんうん。
はい。舞台も多分アメリカですね。
何系の、また暴力系ですか？
いや、まあ、サスペンスですよ。
あ、サスペンスか。うん、はいはい。
これも面白かったですね。
サスペンス系ね。いやー、いっぱいありすぎるわ。ま
あ、機会があったら団地見てみてください。
団地をするのは、あれ、日本のやつですか？
日本の、藤山直美出てますから。
うん。
あ、藤山。
うん。
直美さんね。はいはい。これは映画ですか？
これ映画ですよ。
映画ね。
はい。
あなた、あれ、イエスタデーは見ましたか？
あ、まだ見てないです。
早く見てくださいよ。
はい。いや、もう、とりあえず、こっち見ようかな、思って。絶叫はね、絶叫もちょっともやもやするんですよ。
絶叫ね。
うん。なんか、
うん、
不透明なところに線でええところが不透明だったりするところがあるんで。
うん、うん。
うん。そもそも、小野町子の、何お母さん、なんであんなに娘嫌う理由があったんっていうところもずっと描かれてなかったですし。
うん。
うん。まあなんかいろいろちょっと、惜しかったですね。うん。ただ、うちの嫁さんは、悪剣めっちゃかっこよかったって言ってます。うん、はい。安剣大好きなんで。
安剣ね。はいはい。
はいはいはい。いやー、まあでも、プリデスティネーションは、なんだかんだ、ちょっと僕、2回見てるっていうことは、やっぱり面白いって感じてる証拠だと思います
よ。普通2回見ないでしょう。
多分分かった上で前半見たら、もっと面白いかな。
ああ、まあそれは確かにそうかも。
一発目の前半が、
うん、
これ何見せ、スペースなんとか、スペースコープ、うん、何これとかって。
いや、なんかほんと最初なんかさ、さっぱりわからへんやんって思ってましたもんね。
だからまあ、スペースコープ自体が、なんていうか、実体がなくて、本当はそこに集めてきた人を別の意味合いで審査してたっていうことだったんですよね。はい。うん、
なんか、包帯が、なんか、包帯、やけどかなんかして、爆発して、なんか目が覚めた時に目の前にメモがあったでしょ？
ああ、二つなんか書いてましたよね。
なんかね、一個が明日すべきことを昨日やるな。
うんうん、
で、もう一個が成功したら二度と試すな。こう、 これ誰が、まあ自分やねんやろうけど、いつの段階で、何のことを言ってんのってちょっと、未だに分かってない。
僕もそこは、全然追いかけなかったっす。
うん。
うん。
明日すべきことを昨日やるのって、どれのことって なりません?ちょっと、兄さん助けて。
どれや言われても。
どのこと言ってんのって なりましたけどね。
はい、要は、これ多分ですよ。うん、タイムマシーンを扱う上で、その操作、うん、の作業を間違ったらあかんっていうことで、基本的なメモとして残してるだけだと思いますよ。
あ、そういうこと？
今日は未来で行うことを間違って過去でやるなよっていうことだと。
お、
一つはね、
うん。
で、もう一つは何でしたっけ？
成功したら二度と試すな。
だから同じことを二回やると、一回成功したものがなくなるからやるなよっていうことなんちゃうんですか？わかんないですけど。うん、多分、なんていうんですかね。タイムマシン、キットあるじゃないですか。あれで、未来とか過去、その軸が1981年から、未来、過去53年分動けるって確か言ってたと思うんですけど、その作業をする上で、その基本的なやったあかんことをメモしたてるだけやと思います。
はい。ちょっと今の、ちゃん中さんの一通り聞けてないです。すいません。ちょっと2号くんが来て、ちょっと
離ってました、今。
喋ってました。はい、いや、耳は聞いてたんやけど、ちょっと。
頭に入ってない。
マイクをちょっと。
あ、ほんまですか？
すいません。
なんか、いや、大丈夫です。慣れてるんで。はい。慣れてます。
明日なんか出かけるからお小遣いくれ的なことを言ってきて、はぁって言ってました。
急に言うなって。
そうね。とりあえず明日朝言って、って言って。
2号くんですか？
2号ですね、はい。
中学生と1000円とかあげたらいいじゃないですか。
いやいやいや、なんか大阪のスポーツショップ行くとか言ってますけど。
これじゃ1000円じゃちょっと足りないですね。
そういうことですよ。ちょっと、これは、膝をついて、
ファミリー
話し合いをしないといけないんで、明日。
何を買うのかっていうところ、うん。
そういうことですよ。
2億は何をしてるんですか今は。
今、もう寝るとこやと思います。今、携帯持ってきたから。
先生、スポーツって言ってるんで、なんか。
ああ。サッカークラブに入ってるんで。
あ、じゃあ、スパイク買いたいとか、
うん。いや、もうほんまね、3ヶ月に1回スパイク買わされてるからね。
3ヶ月に1回スパイク
買ってもらえる家って。ほんまにすっごい、もうすり減るし、穴開くし、もう1回1万3000円とかの買わされるんですよ。マジで、本当に。
3ヶ月に1回スパイクって、まあまあ。
そうでしょ。しかも、1号くんもサッカーやってて、これ、まあ、もうちょいその子は、ペース遅いですけど、
はいはいはいはい、はい。
ゴールキーパーなんでね。
あ、キーパー。
そうそうそう。やけど、ちょっと、2号くんがね、えぐいんですよ。なんか高校サッカーで行くとか言い出してるから。
高校サッカーで行く。
うん。行こう言ってますよ。行け。
それなりの、なんか、腕前っていうこと。
うん、なんか知らんけどね。頑張ってるみたいですよ。なんか、スカウトとか来んねんて。
スカウトが来る？
いや、もうなんか誰でも来んねやろ、あんな。
いや、そんなことないと思いますよ。
いや、知らんけど。
はい、スポーツ推薦でっていうことですか？
うん、でしょうね。狙ってんのはね。なんか、どこやらの高校からのパンフレットもらったから読んどいてとか、なんか、まだ中2なんですけどね。
水漏れ康介は見ないですか？
何ですか、それ。
石立さんの。
え、何ですか、それ。知らん。わかんない。
石立哲夫の昭和ドラマですけど。
サッカーですか、それ。
いや、ドラマですけど。
いや、わかんないです。どういうこと？
水漏れ康介っていうドラマあるんすよ。1975年の。
うん。
うん。ゆうさん。
はい。
今週の愚痴、大丈夫ですか？
なんで、そんなコーナーできた。
はい。
もうさ、みんなさ、なんかもう、ゆんゆん何回出てくんねんって、こちりやがってってなるで。
ちゃいます。
大丈夫？みんな、
すごいんですよ。
いやいやいや、もういいねん、そんなもう。絶対。いや、そんな、もうな、もう分かってんねん。
何がですか？
そんな、そんな真に受けて、あほ、なんか、ババアが喜んでるわ、みたいな人が。
ちょっと早いですけど、ハッシュタグラジオさんで、大山敏郎さん。ユン3回、3人集まると絶対面白い。毎回楽しそうですよね。いただいてますよ。
いや、それさ、まださ、聞いてない段階のお言葉じゃない？聞いたってこと？ケンケンパル
さん。真っ先にタイトルにやられました。
ほら、聞いてない、まだ聞いてない、これ。
ゲータシアラジオさんのお二人に最強ゲストのユンさんが加わり、面白すぎて腹筋が痛いです。
あ、これも聞いた、聞いた、聞いた。聞いた。これ合格、うん、丸。合格。
ユンハク以外でもユンユンさんの近況が聞けて嬉しい限り。
これ、同じ話をユンハクでしちゃったからね。
骨骨骨骨骨骨ユンユンさんがゲストの回は外れなしですね。
めっちゃ褒められてるやん。
思わず。
めっちゃ褒めるやん。じゃあ、待て、これでさ、私がさ、ほらさ、ちょっとさ、ほらな、いな、みたいなことになって、ちょっと天狗になったらさ、これ絶対なんか地面に叩きつけられるやつやろ
誰も、誰にや
ねんな。
誰にやね
ん。ポッドキャスト界そんな甘くないって分かってんねんから、もうそんな調子乗らへんよ。まあ、ずっとある番組でずっと1位の座はあるけどね。まあね。まあでも全然鼻にかけてないよ、私。
自分で言ってるやん。自分で言ってるもん。言わんでいいことやのに。
いやいやいや、ほら。2位さんと私はほら、1位と2位をね。
自分で言ってるもん、ほら。
腹立つな。
見て。
ごめん、3位の人。
金と銀みたいなこと言ってるよ、自分で。
何なんですか、これ。こんな、私は天狗にならへんって言いながら天狗になって。
鼻が伸びとるのや、ずっと。
今すごい一年間、よし、今年も1位やね、みたいなね。
ずっと動いてへんもん、だって。ほぼ。
そうやね。いや、もう殿堂入りにしてもろて。もう
外してもろていいよ、ってやつでしょ。
いや、ほんまそれですよ。
寺尾明でしょ。
かわらいですやん、もう。
いやいや、そんなんいいんですよ。
表が動かへんから、もう外してくれてええよってやつでしょ。
いいんですか、私の愚痴のコーナーを作ってもってことになってるんですよ。
あ、どう
言ってください。
言ってください、言って。
なんかあるでしょ。
あるんでしょ。
愚痴っていうかね、まあ、大したことはないんやけども、前回出てきた登場人物に、うん、胸毛のリヴァイ君がね、はい、
うん、
いたじゃないですか。うん、で、まあ、今週も、まあ、二人でお仕事かなと思って、ちょっと浮き足立って行ったら、私が行った瞬間に、リヴァイ君が、あ、じゃあ、僕、一階に行ってきますって言って行っちゃったんですよ。
うん。
あら。
ほんで、あ、一人なんですね。私、一階は印刷、本格的な印刷の場所やから、あ、私、今日ここ一人ですねって思ってたら、まさかの、ハゲたおじちゃんが、うん、代わりに来て、ハゲたおじちゃんと二人でした。
ハゲてんのはええやんか、別に。
いや、いい
ですよ。この人が、ええ人なんか悪い人なんかっていうと、うん、
それ
言ったらもう、年いってハゲてるからテンション下がってるっていうだけに。
ハゲてるのは別に関係ないやんか。
ハゲててもいいんですよ、全然。
このロッキズムの時代に。
でも、でも、前歯もないんですよ。
前歯はな
くて。見場はええやんか、別に。
いや、ご飯食べにくかろうにって思って。
その人が何とかするそれは。
ほんで、人的にはすごい、うん、みんな、なんか周りのね、
うん、
なんか人がすごい、あの人がいないと仕事が回らへんとか、すごい飲み会で聞いてたから、で飲み会の、席では、すごい隅っこに座って、 お酒をちびちび、もうほんとほとんど喋らずに、うん、で、隣の営業さんになんか頭クリクリされて、このハゲがな、みたいな、こう、ネタになりてる。
これ、
ひどい。
大丈夫か、
大丈夫。で、
言っちゃうんや。欲
しい
ん
ですけど、で、そのおじいちゃんが、来て、うん、で、おじちゃん来たんがなんでかっていうと、うん、新人さんが二人パートさんで短期の人が入ってきたんですね。うんうん、で、この短期の入ってきたのが21歳の女の子と29歳の女の子で、で、どっちもすごい可愛いんですけど、その二人に仕事を教えるためにそのおじちゃんが来たんですよ。
う
ん、
いいじゃないですか。
そしたら、私は、うん、まあ、一応そこでは一通り、一人で動けるんですけど、その、新人さんを、まあ、私が、ね、私も新人やから、教えるわけにいかないんで、っていうことで、2、3日、その、おじちゃんが来たんですけどね。
うん、
おじちゃんが、こう、めちゃめちゃ嬉しそう。
いや、それは、うん、しゃあないっす。
でしたね。
おっちゃん。
言っていいですか、うん、言っていいですか、うん、僕も新人が先週入ってきたんですよ。
うん、
多分26、7だと思います。
随分。
で、オンラインですけど、
うん、
オンラインですけど、
うん、
まあ、顔合わせあるんですよ。
うんうんうん、
すいません。もう、めっちゃ可愛かったんで、めちゃめちゃ嬉しかったです。
うん、やっぱそういうもんですかね。
いやいや、単純ですよ、それは。
その逆もしっかりでしょ。
です、です、ですよ。
イケメンやったら嬉しいでしょう、
まあ。まあ、イケメンに。
そのハゲ、ハゲの話よりいいでしょう、
はい。いや、それがね、それがね、私ね、意外と、このハゲのおじちゃん、
うん、
ええー、なって思ってるんが、
うん、
お兄ちゃんにそっくりなんですよ。
ほうほうほう。
自分の実の兄に。
うんうんう
ん、ほんで、ま、なんなら、お父さんにも似てるんですよ。
うん。
うん
ね、
ま、
どっちにしろ、ハゲてる。
うん、そこまで、
ね、ハゲてるメガネ。
メガネ。
どっちもね。
僕はどうリアクションしたらいいんですか？
いや、ほんで聞いてくださいよ。で、
はい、
私は、兄も、父親も、まあ、父は離婚してるからね、もう長いこと会ってないけど、うん、めっちゃ嫌いやったんですよ。
うん、
気が合わへんくって。
うん
うん、
で、なんかまあ、今でこそ兄は、まあまあ、優しくなりましたけど、ちょっとだけね。
うん、
でも、手挙げたり、二人とも暴力振るうから、うんうん、女の人にね、うん。で、嫌いやったんですけど、そのおじちゃんめちゃくちゃ優しいんですよ、私にも。
うんうん、だ関係ないじゃないですか。
いやいやいや、いや、ほんで、はげたメガネでもこんなに優しい人おんねんやと思って、その、私の、家族への偏見があったから、この人めっちゃいい人やってなって、めちゃめちゃなんかポイント高いんですよ。
でもね、でもね、
うん、
例えばね、
うん、
普段はあんま喋らないんでしょ？
食べないですね。ね、
飲み会の時も隅っこの方でおとなしくしてはるんでしょ？
そうそうそう。
ね、でもね、ある時ね、うん、いつもの通り、うん、おはようございますってガチャって入ったら、うん、ああ、ごめんごめん、ちょっと暑いからちょっと着替え取ったんや、ごめんね、今すぐシャツ着るから、ああ、いいですよ、いいですよって言っててね、パッて背中見たらね、
うん、
ものすごいおわぼりの、桃が入ってたりしたら、てれれーてれれーみたいな。うわぁ怖ぁ言って。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。この人怒らしたらあかんわ、相手。
それはそうなるわ。怒らせたらあかんわ。なるほど。いやいやいやいや、もうでもなんか本当に、その、ほんで、ちょっと2、3日で、交代になってリヴァイが戻ってきたんですよ。ほんなら。
おもちゃはどうなんやったの？
リヴァイ君は22歳で、うん、まあね、同じ年代で、うん、まあ、彼は、まあ、彼女おるんですけどね、
うん、
遠距離なんですよ。
遠恋なんでしょ？
そうそうそうそう。
いや、おっちゃんは、おっちゃんも、親子ごめんかいな。
おっちゃんも遠恋なんでしょ？
うん、おっちゃんは、なんか今度また1階の方行っちゃったんですけど、うん、ほんなら、リヴァイ君も楽しそう。
新しい子がね。
だから、
そんな可愛い からでしょ、それは。
だから男って、っていうのを、で、私はね、何を今楽しんでるかっていうと、うん、この21歳の女の子と29歳の女の子、両方を今同棲中なんですよ。
うん、
彼氏とね、
うん。
で、もう特に21歳の子はもうなんか、どうやったら早くプロポーズしてもらえるのかみたいな、もう相談を受けてて、私が。
うん、
いや、私に相談されてもみたいな、うん、このまま同棲が5、6年とか続いたらもうすごい嫌なんですよって言って、もうなんならすぐに結婚したいし、子供も欲しいんですけど、って言って。
彼女
いやで
も愛してんの？そうそう。
相手も21歳。違う違う、その女の子がね、うん、21歳の女の子が言ってるんよ。
ああ、彼氏はどう言ってんの？
で、彼氏は、いや、彼氏の話は知らんけども、言わせたいと、向こうに。でも、
彼女はすごい積極的なよね、だから。
そうそうそうそうそう、そう。やけども、うん、私的には多分21歳の男の子が、
うん、
同棲してたら、
うん、
当面プロポーズはせえへんと思うんですよ。
うん、ただ楽しい。
そうそう、楽しい時間を過ごせるだけで。
ね、ですよ。
まあ、なんなら2、3年は絶対
動かない。嫌なとこも見えるで、あんた。
思うんですよね。うん、そう、だから、うん、なんか彼女的にはまだ半年ぐらいなんですけど。
全然、ね、もう全然や。旅行や
ったら。だから絶対そんなん、全然結婚なんか考えてへんって言って、
全然全然
こう喉まで出てんねんけど、う
ん、そんな
ぐってこらえて。
もうどんどん。
うん、ちょっと、まあ。
こいつ、まあ、くさいへしおるなとか、あるんやから。
いや、ほんまに。
あるんやから。
そんな中、うん、リヴァイ君は、まあ、ちょっと鼻の下伸ばしてるじゃないですか。
うん、
まあ、彼女も遠いわけやしね、
うん
で。いや、で、こっちも結婚考えてる、同棲してるコーラがいると。いや、そんな中で、密室でですよ。で、私がいない時もある、もちろんあるんですよ。
うん、
いや、これちょっとワクワクするやんと思って、
うん、
すっごいおばちゃん楽しんでる。
ねえ、それ。
っていうね。はい。
半年じゃ
ーねえ。ねえ。
何それは。
そうなんですよ。いや、もうリアル、韓流ドラマ的になってきたやんと思って、ちょっとワクワクしてるんですよ。こじれたらいいのに、みたいな。
もっと喧嘩せえ、もっと。喧嘩した時こそ、本性が出るから、もう。
楽しくなってきたねってなってる。
そうそうそうそう。
まだ半年じゃね
え。まだもう、エリーと一緒やんか。
うんうん、いや、でも、
エリーがつけない。
もう一人の29歳の女の子も、うん、まあ、同棲してる。
同棲してる。
ね、
チームのトレーナー。こっちはどのぐらいしてるんですか、その人は。
そっちもなんか多分最近やった。まだ短いで。でも、なんか彼氏の方がもう将来的に自分の、パーソナルジムを開きたいから、なんかそれを手伝ってほしいみたいな言われてて。
パーソナルジム
でもさ、それは
ちょっと
さ、そう、私もそう思うんですよ。
そう、
もうちょっと。
山ほどあるぞ。
うん。
それ、
チョコザップ。
そのチョコザップが苦戦してるのに。
そう、チョコザップある中で難しないってなってますけどね。
体動かなかったらどうすんのよ、みたいなのもあるしね。
そうそうそう。
何歳ぐらいの人って言ってましたっけ？
29歳。
29歳。
うん。
パーソナルジムか。
うん。いやー、私はちょっと厳しいなと思う。だってね、私も、なんかダイエットしてた時に、
うん、
なんか筋トレ、YouTuber の、YouTube を結構いっぱいあさったんですよ。
うんうん、
でやっぱりね、ジムを、パーソナルジムを開いた人とかも、
うん、
その中にはいて、で、まあ、それでも苦労してはったから、やっぱりその人気商売もあるし。
そういうことですよ。
うん、そういうことですよ。ほんで、その人、YouTube やってんのって言ったら、やってへんって言うし、インスタもやってへんし、なんか発信系は何もしてない。いや、それ、集客むずくないってなって。
今もやってるんでしょ？
いや、今は、なんか、よそのジムのトレーナーをやってるんですよ。ああ、じゃあ、
将来独立してってことか。
そうそうそうそう。いや、でもな、ほんで、口 ちもそんな上手じゃないし、いや、そんなリップサービスできひんかったら無理やん。
大丈夫か、おい。
そう。いや、もうちょっとさ。
ただただ鍛えるだけなんや。
そう、嫌な予感しかせえへんねんけど、それを手伝えって言われて、それ、
う
ん、あなたのやりたいこと、他にあるんやったら、そあの、うん、あれなんちゃうって言って、いや、私やりたいことないんですよ、とか言うんですよ。うん、いやー、いや、もういろいろ厳しいな、こっちも、と思って。
厳しいぞ。もっと現実を見てくれ。
なんか知らんけど、その若いパートの女の子たちの相談を受け始めてる私がいます。
なるほど、ね。
でもさ、本当のこと言われへんやん、そんな夢見てる女の子たちにさ。
まあまあ、ち
ょっと。21歳の男の子が結婚考えるわけないやんとか言われへんやん。
何にも考えてや。
でさ、ヨンヨンさんの時どうでした？どんぐらい付き合ったら結婚されましたか？いや、私ん時はもう30やったからさ、条件が違うのよ、みたいな。
ほんまや。せいぜい、せいぜい来週のことしか考えてないわ。
いや、ほん
と次どこ行こうか、言って遊びに行くの、みたいな。
あ、21歳なんだ。
すごいね。
あと10年は遊べんのに、みたいな、ね。
そうそう、そういうことですよ。
そうですよ。
考えてるわけね。
それ言ってあげたらいいんちゃうんすか、うん、
考えてるわけ、
ね、なんか夢を潰すみたいな。なんかだってさ、めっちゃ綺麗な。
夢では飯食えへんねんで。
それそれ。
うん、ほんまそれ。
うん、夢では飯は食えへん。
なんかすっごいさ、だってな、うん、だってな、私がな、もうさ、家帰ってもうマジで一人になりたいね。ほんまに完全に一人になりたいねんとか、愚痴るやんか。もういつから。
なんでそんななるんですか、だよね。
いつからそんな旦那さんとそんな、あれに、さるんですかみたいなことを、めっちゃ小声で聞かれて。
いつからって別にさ、スケジュールで決まってるわけちゃうんやから。
いつからってさ、ほら、やっぱ一人の時間大事やんとかで、うん、いや、もうそうなん、ずっと一緒にいたいんです、みたいなね。
もう、何を言って。
いや、そんな時代はさ、なぁ、
普通にずっと、ずっと花畑なのよ、周りが。
いや、本当にね。
ほんま、蝶々がずっと待ってるのよ。
私、どう言ったらいいのってなってますよ。そう。まあでも、そんなね、夢つぶ
して。喧嘩したことないんちゃうか？
いや、ないと思いますよ、あんな感じやったら。
付き合ってどんぐらいなんやろ。
ねえ。
付き合ってね、1、2年やったと思うんですよ、
ね。1、2年の半年の同棲でしょ。
そうそうそう。
全然やん、もう。旅行ですわ、ただの。正直。長めの。
半年で結婚したんで、うん、何とも言えないですけど。
早い。
同じようなもん。似たようなもんや、みた
いな。まあでも、29ですね、
うん。あ、だからほら、もう年齢がそこそこやから。
言ってるからね。
まあ、そうそうそう。まあまあ、前からよう知ってたって。
そうそうそう。
あ、そうそう。そうや。歴が長いもんな、あなたは。そうや。
歴は長いですね。友達の期間がめっちゃ長かった。
片や1、2年や、ね。
そうそう
そ
う。
それは早いわ。
1、2年の半年同棲やで。3年経ってへんねんで。3年目の浮気もしてへんねんで、あんた。
もう、おかしい、おかしい。
いや、それ、せんなあかんことないからね、それもね。
多めに見ろよ、言うてたよ。ヒロシ、
昔ね。
多めに見れるから、ね、
昔、11年付き合ってた彼女いて。
うん。
お
う
お
う。ほんで、よう喧嘩してたんですよ。
うん。11年も付き合ってたらな。
やってたよ。いや、そもそもちょっと合わへんかったいうのもあって。
それで11年って、すごない？
いや、それすごいよ。
いつからそう思ってたあなたは少なくとも。
ほんまや。
合わへんなって。
もう3年目
ぐらい。すごいな。そっから8年、そっから8年続いてた
そう、それなんでそ
う修行やん。ただの。よう我慢してたな。
顔がタイプやった。
またルッキズムに戻ってきたやないかい。
それも
またルッキズムの話になってきて。
でも、俺、あんま言うとあれですけど、うん、プラス、でも、あっちが、とにかく別れ話になっても別れたくないっていう。
惚れられてたんや。
ああ
、ね。
でもこっちは3年目でもう、もう浮気、うん、3年目の浮気なんでしょ、だから。文字通り。
ほんでね。ほんで、そう、喧嘩でよく覚えてる内容が。
何をよく怒られんのよ。
僕も、しょうもないこといいなんですよ。
うん、
しょうもないこといいで、
ほんで。そんなんで怒らへんやろ、でも。
ボケるでしょ、
うん、
これボケたりしたら、これ言ったら、まずこれ言ったらこう返してくれよみたいなのがあるわけですよ。
こっちはね、こっちはね。
関西人だね。
あかんとこなんですよ。でもその子もめっちゃ関西人なんですけど、
うん、できへん。
そういうタイプの子じゃないんですよ。
うんうんうんうん、
で、あと、もうなんかこっちが喋らんかったら一生喋らへんのちゃうかっていうぐらい無口な子なん
です。ね、あ、そう、
自分からは発信はないの？
ほとんどないと思う。すっごい、で、まあでも僕が喋るしかないじゃないですか。
大変。
で、空気袋を持って、で、いろいろボケたりして、いや、もうこれ言ったらこうやろって言ったら、
うん、
ガチ切れされて、なんて言われたと、なんて切れられたかっていうと、
うん、
私は芸人じゃないの
それの、その、それな。
すごいな。
関西人ならではの喧嘩やな、これ。
だから、このように、関西人が誰でもおもろいと思うなよって話。
そういうことよ。
うん、関西弁喋ってたら、全然面白く聞こえるってよく言いがちですけど、このようにやんか。
このように失敗例がありますので、
そうね、そういうことなんです。
決めつけてはいけませんそうそうそうっていうことですよ。
でも最終的に、どう、なんで別れたかっていうと、
何やった
結局、でもなんか、多分、あっちになんか、男の影がちらついた
チラリチラリ
あったんです。
ね、それ言うたんかいな、お前は。
で、あっちは違うって言うんですけど。
ああ、言うたやな。
僕は、いやもう、ええわ。
もうええ、あ、聞いたんや。もう、何しろ、こっちはもう8年前からもうしんどいんや
ろ。いや、もう。
オリンピックで言うたら2回やっとるからな。
そういうことですね。あのでもね、まあ、これ、男女差あると思いますけど、
うん、
11年付き合うと、
すごいわ。
なんか、
きっ
ぱりは、かっちり分かれるまで、ちょっとやっぱ時間かかりましたよ。
どっちが？こっちが。男相手してそうだよ。
ちょっとずるっと、なんで、なんか、喧嘩なんてしょっちゅうやってたんで、
うん、
喧嘩した後も普通に電話する習慣がついてたんですよ。
お
うおうおう。で、別れ話もいっぱいしてたんで、
う
ん、別れ話した後も普通に電話したりとかっていうの
があったんで。中島みゆきやん
か。もう、なんか、結構ずるずる、やってんのかやってへんのかわからんみたいな期間がありました。
うん。
男の人ってさ、なんか別れてもさ、まだ俺のこと好きなんやろぐらい思ってるって聞いたんですけど。
そうですよ。男はめめしいんですよ。めめしくて、めめしくてなのよ。
別れた時の女の気持ち、ちょっと代弁して
みるんですけど。女なんてもう、手のひら返しちゃうの。
いや、うわぁ、こっから好きな男、誰でも選べるんや
ほら
みたいな。
そう
やろ
新世代うん、大体そういうもん。ほら。
そうですね。
もう、やった自由
新時代はこんなでしょう、もう。
うん、自由勝ち取ったぜぐらいの気持ちですけどね、こっちはね。
しまえばーやから。
本当に。
ほんまに。なのよ。
そうなのよ。
アドさんなのよ、アドさん。
まだ男が俺のこと好きやろうって思ってるような男に、どんな言葉かけます、ユンさんやったら。
どんな言葉？いや、なんか、ちょっと私悪い女なんで、ちょっと思わせぶりにしといて、なんか、誤解してるところを、なんか高みの見物したよね。
あ、なるほど。
うん。
なるほど。
いや、まだ好きやと思ってんねや、ぷぷぷっていう。
ああ、じゃあ、ご飯行って、おごってもらったりしたりして。
いや、そんぐらい別に、なんならまだ今でも、元彼とご飯行きに行っておごってもらいますけど。
すげえよ、ほら。こういうことなの。
すげえ。なかなか
こういうことだ。それできるのよ。
それ、できちゃうんだな。
女はできるのよ。
もうだってこっちはほら、結婚してるからね、もう向こうはそんな未練とかじゃないと思うけど、ただ、友達やから。
だってもう。
ユウさんにとって元彼は。
そうです
よ。うん。
何ですか
友達
うん。元彼は。
友達は友達だよ、やからね。恋人ではないやから。
そうそう。別に、おごってくれんのありがとう、みたいな。
だから、男のめめしい歌ばっかりが生まれるのよ。
なるほどね。
うん、女のめめし言うとあんまないじゃないですか。あるけどあんまないじゃないですか。
ないですね。
うん。
このようにですよ。
すごいですね。女の人は元彼にまためし怒ってもらえるっていう。
でもあれですよ。その、東京やから、東京行った時だけですよ。
会うっていうのはすごいもん。東京に行った時に、わざわざ会うんでしょ？しかも怒らせるんでしょ？
いや、私は奢らしてないですよ。奢ってくれるんですよ。私がトイレ行ってる間に。
あ、それは。
あちらの方からもういただきました。
ジョンさんは、知ってはるんですか、それは。
知ってます。一緒の友達やから。
まあ、だけど、それ、ジョンさんが、偉いと思いますわ。
あ、でも。
慣れてるん。毎回そうやから。
閉めて。
ジョンに、
またちょっと、一号本が来た。
よう来るなぁ。
いや、だから、もうね、だから、しょっちゅう来るんですって、子供が。
何してんの？何してんの？何の話してんの？俺には聞かせてや。お母ちゃんの話聞かせてや。
じゃあ、うちんちも泊まりに来たことありますよ。
ポッドキャストや
ってる。その人？
うん。
すげえな。
れて。
あ、だから、そうなの？あ、いちごくんの？
あ、違う。じゃあ、
その、
元彼のね。
あ、別れてんのに来たことあんの？ジョンいてる、ジョンいてるのに。
そう。う
わ、すごいな。
うん。
いや、だから3人で友達やったかな。
わ
ぁ。いや、でも、なんか、ユミさんのその感じは僕も近いもあると思います。うん、いうのが、新婚の時に、
うん、
女友達僕家に呼んだんですよ。
うん。来た。うんうん、
で、嫁さんは全然平気で、
うん、
普通に喋って、で、嫁さん込みで、女さんに僕一人で見たりしてたんですけど。
三、うん、人も呼んだんかいな。
いや、二人だけです。嫁さんと。
ああ、そういうことね。はい、はい。
ですけど、なんか、嫁さんがそれを話したときに、
うん、
女友達、新婚の家に呼ぶって、女だけでって言って、なんか言われたんですって。
向こうから？
そう。
それは気使うわな。
でも、嫁さん全然何も気使ってなかったっ
すね。気使うやろ、そら。
見せてないだけなのかな。
いや、
なんやろう。
それは知らんけど、そこは知らんけど、わからんけどさ。
いや、平気なんですよ、なんか。そういうの。
向こうが言うのはそら言うでしょ、そりゃ。
だって、結婚してるしっていう。
うん、そう。
まあ、そらそうなんやけど。
でも、
今じゃなくていいやんって。
うん。
うん、まあ、私やったことあるかな。
ほら、そういうことでしょ、まあ、で気使うからでしょ。
いや、僕、11年多分付き合ってた彼女やったら、多分、もう絶対嫌やっていうか、
嫌やね。
引っ込んでまうっていう、そっちのタイプやと思うんですよ。
うん。
だから同じ女性でも全然ちゃうんやなって、やっぱ。
まあ、そらそうやろうけど。
まあ、当たり前ですけどね。
まあ、そうやね。
うん。で今日のタイトルどうしましょう。
今日タイトル。
はい。
めめしくてや。めめしくて三年目の浮気。
前半の男カットしてくれるんじゃないの？
前半の映画のくだりいらんかもしれんよ。
なんでやん。そこ。
こっちの方がおもろいもん。
そこ重要やから、私さ、今日わざわざさ、さっき、数時間前に見てきたんですけど。
こっちの方が盛り上がってたやんか。
これ、見といてくださいね、言われて、宿題出されてるんですけど。
ネットフリックスの、ぐじょうず言ってるとこはいらんかもしれんわ。
いや、いるっしょ。いるっしょ。
これ、1時間90分経ってるよ、もう。
早
っ。お便り行きましょう。
行きましょう。
いいんですか？
はい。
配信するよ夜のゆいろく
本当だべしいいんでしょう、はい、
配信するよ夜のゆいろく
それでは皆様
聞いてみてね。
はい、お便りいただいてます。ありがとうございます。
はい、
ちょっと本編でも紹介しましたけども、うん、大山敏夫さんありがとうございます。
はい、
来たゆんゆん3回3人集まると絶対面白い毎回楽しそうですよねということで、もうはい 大好評、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ケンケンマウさん、ありがとうございます。
はい。
真っ先にタイトルにやられました、芸達者なラジオさんのお二人に、最強ゲストのユンさんが加わり、面白すぎて腹筋痛いです。ユンハク以外でも、ユンさんの近況を聞けて嬉しい限りっていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
コネッコライダーさん、ありがとうございます。ユンさんがゲストの会は外れなしですね。思わず笑い声が漏れてしまって外では聞けません。ユンさんの魅力を 120% まで引き出すチャンナカさんとシギチーニーさんお二人とも仕事が抜かりなさすぎです。爆笑必至いうことでいただいてますね。もう大好評
ありがとうございます。
見られてるよ。
大山敏郎さん再び。卵が先か、鳥が先か。
鶏ね。
鳥が先か。
鳥とも読みますが。
卵が先か、鶏が先か、うん。いい映画を紹介していただき、ありがとうございます。
はい。
やっぱ映画みんな受けてるんですよ、すごく。はい。ありがとうございます。ヤムアット GSR253。
はい。
プリデスティネーションは、人間の相関関係が分かったとき、まさに膝ポーンでした。ネタバレ全開のプリディスティネーション回を、超期待します。できればユンユンさんもご一緒だと嬉しい。もうこれも。
はい、ちょうどよかった。やってきました。
ユンユンさん、皆さんに求められています。ニジババ生活さん。プリディスティネーション面白かったです。うん、膝ポーンでした。
ほら。
大好評。大好評、大好評。虎のお父さん、ありがとうございます。毎週楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。407回は、全体を2週、終わりの1号くんと雅子さんのくだりを聞きます。
ほら。
ユンユン最高ラジオさんおもろー言うていただいて
ます。雅子さんって名前やっけ
ああ。多分終盤の、ちょっと小ネタのところですかね。
ですね。
すごいですね。多分、虎のお父さんさ、初めてだと思う。
あ、ほんまですか？
お便りいただ
き。4泊結構お便りくださるんですよ。
あ、ほんですか？ラジオさんに言った。ラジオ、
ユ
エンさんが動けば、虎のお父さんさんも動くっていう。
動いてくれる。ありがてえ。
うん。
はい。
トラベリングダイスさん。
はい。
デーブイデー。ということでね、うん、はい、夢っぽい CM いただいてますけども、はい、エースコックのとのなんかコラボレーションですか？はい、ありがとうございます。もうちょっと広った方がええんかな。大山敏郎さん、
はい、
見たび。今日は暑くてたまらんから家で映画を見てました。
うん、
テネット。ラジオさんを聞いてから見た方が分かりやすい映画ですね。あ、はい、
あ、やっぱり、難しいんや、
うん。僕、ちょっと難しかったです。
でも、1回目は、わけわからんとして見てほしいんです。
そうですね。
うん、1回目は、とにかく、さーっと、大体の流れを見てほしいんです。
うん。で、エントロピーとか、アルゴリズムとか、使いたくなる単語、かっこ笑いっていうことで。
です
ね。はいはいはい。こうだ、まあ、大山さんにも、はい、うん、しっかりハマってらっしゃるっていうことで、はい。大山さん多分、兄さんと趣味がね、結構近いところがあるように僕は、うん、はい。はい、テネットも同じように面白かったんだと思います。はい、はい、ありがとうございます。
はい。
ジメル、いかがでしょうか？
はい。じゃあ、いただきました。こちらは、タイトル、いつも楽しい配信ありがとうございます。ということでいただきました。毎回正座して聞いてます。言い過ぎました。はい。何ですか？
はい。ほんまに正座かと思っちゃった。
正座して聞いてますって書いてくれてますから。
書いてますからね。はい。
その次に、言い過ぎましたって書いてます。
嘘やったかな、
はい。いやいやいや、やっぱりね。はい。
ポクチンです。ということで、ポクチンさんからいただきました。
はい、はい。
さて前回は冒頭から松屋の鶏バター醤油定食のレビューがありましたが、私も食べてきましたと。いや、美味しかったですよ。うん。美味しかった。うん。うん、ただ私、かしわバター丼に憧れるあまり、丼を再現したくて、こともあろうに、ご飯の上にザッサーと一皿全部ぶっかけてしまったので、ご飯の底の方が体に良くない感じで、しょっからさんになってしまいました。
はいはい。
しげち兄さん、白いご飯のキャンバス汚してしまってすいません。もし香川に行く機会がありましたら、ぜひ本場のレビューをお願いします。で、追伸。私、プライムビデオは加入しておるのですが、配信をお聞きしておりますと、毎回ネトフリ入りたくなります。ただ、今回もプライムで、そういえば、ツインピークス見たかったなーってなって、さらには、プリデスティネーションを見出したら、止まらへん。ありがとうございます。なかなかネトフリにたどり着けませんが、早く追いつけるように頑張りますので、これからも、情報よろしくお願いします。したー。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。う
ん、菓子はバター丼。うん、はい。
松屋は鶏バターね。
そうですね。
うん、
香川へ行く機会がありましたら、ぜひ本場のレビューということで。で、あ、来週なんですけど、
うん、
僕週末、ナルトジャズっていうちょっとフェスに行くんですよ。
うんうん、
徳島なんですけど、
うん
じゃあ、ついでにちょっと、行けたら香川行こうかな。
行きますか
って思ってまして。
それなりにありますよ、距離。徳島から。
そうなんですよ。だから、うん、そのジャズフェスティバルが、
何時に終わるんですか？もう次の日になりますよ。
朝めっちゃ早く出て、
うん、
柏はバター丼食ってすぐナルトジャズ行くとか。
ちょっと待って。カシオバターの東の端っこはどこで食えるんかによるわ。
そうですよね。
うん、
要は発祥のお店で食えるのが一番いいんですけど。で
も、それも、高松とか、本当、うん、香川の本体の方でしょ、う
ん、ですね。
そこから徳島、全然行けるけど、うん、まあまああるで、うん、距離。
まあ、行けたらちょっと行こうと思ってるぐらいの感じ
で。もし行くんやったら朝早う出て、岡山経由で橋渡って、香川を通って徳島やろな。
の方がよりいいかもしれないですね。ちょっとまあ、行けたら行こうと思ってますっていう、はい、ぐらいですね。はい。あ、これはちょっと兄さんに怒られる食べ方をしてしまったっていうことで。
うん。
はい。ご飯をワンバンしたら怒られますからね、兄さんには。はい。
まあでも、ザッサーって言ったんやったら別にいいんじゃないですか。
あ、そっちはいいんすか。
ザッサーと行くんやったらもういいですよ。ちょいちょい、ちょいちょいってやる人いるじゃないですか。
一回つける。
あれやめろ、っつうね。
じゃあ、はい、ポクチンさん大丈夫です。
全然これ、はい、丼にするのは別に構いませんで。
うん、うん。そういうことですね。はい。あ、はいはい。プライムビデオ加入していますが、ネットフリー入りたくなりますと。はい。これは、まあでも僕は入っていいと思いますけどね。沼って多分なりますけど、うん、でもある程度行くと、その沼も、あ、これは多分途中で見るのやめるタイプやなとか、見極めが多分ついてくると
思って。そうなんですよ、
ね。
広がりますから、世界が。
ですです、
うん。
で、ある程度見て、もう、とりあえず、しばらくやめとこうで、で、周りがこれおもろいっていうのが出てきた時にもう一回入るとかね。
うん。
なんかそんなんでもいいのかなって思ってますけどね。はい。僕は、とりあえず、ダンプ松本だけ見て、一回抜けようかな。
木曜日でしたっけ？
でしたっけ？
ね、確か。
はい。表向け、めっちゃ話題になってるのは僕ラジオさんで話題にしないようにしてます。なぜか。なぜか。
それは誰、はい、誰でも言ってるから。
もうですし、はい、兄さんに話しても話が弾まないのは分かってるんで。
そんなんどうでもいいんで。あ、もちろん見ますよ。見ますよ。
見るの見ます
よ。見ますけど、それはどうでもいいんです。
うん、
面白いと思いますし。
なんやったらシティハンターもちゃんと見てますし。
はいはい、そうなんです。
はい。でも話題にしないっていうのは、はい。もうそれは。
それは
もう
約束されてるあれやから、もう見ずにいいんです。
ということです、うん。ダンプ松本はちゃんと見ます。
見ます、見ます。
はい。はい。一回ちょっと入ってみてもいいと思います。
そうです、ね。
ありがとうございます。
はい。
はい。はい。
じゃあ続きまして。
はい。
タイトル。間に合うのか？よし、ゼビウスでいただきました。
はい、はい。
いつも楽しく拝聴しています。KTR54 です。
はい、お世話になってます。
はい。 ちゃん中様の実機コレクションのゼビウスが欲しく、たまらなくなり、欲しくたまらなくなり、深夜に PS4 でゲームアーカイブ版のゼビウスを購入しました。その日は寝落ちしてしまい、ゼビウスの説明書が目覚めに飛び込んできました。早速プレイ開始、コインをドギューン、ドギューンですね。
あ、ですね、
うん。わずか800円プラス消費税でこの完成度。うん、縦画面でも当時の実機より大きいサイズに感激。X1 版とは随分違いました。嬉しい反面何かが違うって思いました、思い始めたんです。当時の実機は手前にスクロールしてくる地面と左右上部遥か向こうに感じました。それがどうでしょう。ゲーセンの実機はテーブルのように寝ていたのでした。だから椅子に置いて照明が映り込まないように対策したものです。家庭のテレビは追っ立っているので状況把握もしやすいんですが、スリルがないんです。アンドジェネシスも一発でクリアです。ブラグザカートもひょいです。ちゃんたか様が実機をお求めになった理由が分かりました。ディスプレイと空きコンは実に重要だったんです。大切に なさってください。で、追伸。
はい、ありがとうございます。
私の 山口県のお気に入りメニューは変わらず、ウイロー、下鼓です。機会があればぜひご賞味ください。特にウイローは、はい、名古屋のものとは異なっていて、奥深い味わいです。ぜひ、これです。
はい、ありがとうございます。うん、
ゼビウスですね。
ゼビウス。はい。
でも、まあ、あなたのはパチモンゼビウスですからね。
パチモンです。はい。
コピー品ですからね。
コピー品ですね。実際は、まあでも、もうパチモンはパチモンでも、うん、ちょっとタチの悪いパチモン
です、ね。そうですよね。
バトルズっていうのが元になってるんですけど、うん、そのバトルズっていうのが画面に出てこないように、
うん、
最初のオープニングだけゼビウスってなるように
書き換えてるよね。
書き換えてる。
うん、
ちょっと立ちの悪い。
さらに1枚上手のやつね。
そういうやつですね。うん、もうあれなんか、ゲームスタートして、
うん、
一番最初の
森の、ね、
うん、右の方をなんかブラスター打ち込むと、
うん、ちゃんとコピー機かどうかっていうのが分かるようにね。
分かるやつがありますよね。うん、ちゃんとはい、これ
ナムコのやつですよ
ー、ね、ナムコじゃないやつですよって出るんで、うん、僕のやつ。
はい、偽物ですよーと、
まあ。そうですね、はい。でも、まあ、ゼビウスとして普通に遊べるのは。
そんなんだらけでしたからね、当時は。
昔はそうですよね。はい。
マリオとかもね。
そうですね。
うん、
ただ、やっぱレバーの出方が、スペースインベーダータイプなので、
うん、
まあ、やっぱり、
やりにくいね。
いうのがあるので、うん、最近はちょっと、ギャラクシアンとか、
うん、
まあ、兄さんにこの前、ジャイラス。
ジャラム。
出てるよっていうのをちょっと教えてもらったり、
うんうんうんうん、
ちょっとあのタイプの、コンパネでも遊びやすいゲームを、はい、うん、未だとちょこちょこ探してはいます。
うんうんうんうん、
はい。ゼビウス、はい。もう、楽しんでもらえ、はい。一緒に楽しみましょうっていうことで。河原そばですよね、
うん。
うん。これでもやっぱりね、本場で本当は食べたいのは。
そうですよね。
食べたいね。うん。何でもそうだと思いますけど。うん。取り寄せて、なんか、家で作るとかよりも。
いいですけどね。
山口、そうですね。うん。いつか行きます。
行かへんやつや。行かへんやつが言うやつや。
いや、山口、いつか行きますよ。もう、みんなで行きましょう、山口。
行かへんやつらが言うやつや、それ。
ラジオさんツアーしましょうよ。
絶対行かへんや。
みんなで、もう、車ギュギュ詰めになって行きましょう。
キャラバンで。キャラバンで行くの、ね、
キャラバンで。ハイエースでも借りていきましょう。
ロケバスみたいなんで。
ロケバスみたいな、ね。みんなでカラオケ。
うわー、いいわー。めんどくさい。寝かしてくれへんねや。
もう
歌聞かされんねや。
歌一派ですよ。
うわ、
うん。ダルクアンシエル歌
いない。うわ、もうええね。さっき歌ったやないか、言て。
はい。今回は以上になりますかね。はい。はい、ユンさんはどうですか？ゲーセン の筐体機とかってなんか昔遊んだ記憶とかありますか？
もう全然ないと思いますよ。
うん、だ家厳しく言ってましたもんね。
そうそうそうそう。ゲーセンなんかほんまに大人になって入ったけど、うん
うん、いわゆるああいう座って筐体機のレバー握るとかってほんまに大人になってからっていう感じだったんですか？
いや、そ、あの、一回もないかも、今まで。
マジっすか？
もう、やったことないかも。
家庭用ゲームのあのパッドしか触ったことないと。
ないかも。
100円入れて、何やする
って。もう、まず、うん、まず、その、ゲーセンにあまり行かへんっていうのと、うん、あと、その、筐体機で、勝てへんやん。絶対、私。もう、分かってるから。
対戦とか？
うん、もう絶対勝てへんと分かってるから、そういうのにお金を使いたくないタイプなんですよ。
いやいや、うん、まあ別に対戦じゃなくていいじゃないですか、別に。
いろいろあります。パックマンとかね、一、うん、人で遊べるゲームもありますし。
うん、私のゲームの下手さを自分が一番分かってるんで、うん、無駄、そういう、手に、なんていうの、うん、絶対楽しめないって分かってるんで、うん、そうやったら、家で、何回も繰り返し、タダでできるやつで遊びたい。
あ、なるほど。
ので、うん、やったことないです
ね。あれやってほしいな、DDR やってほしいな。
何ですか、それは。
エボリューション。
ロフトでやってほしいな。
何それ、分からへん。
絶対おもろいよ。あとのゲーセン、消えました。
もうないけどな。
なりましたけどね。
DDR、
はい、
やってほしいよな。
ダンスレボリューションっていうのが。
めっちゃ、めっちゃ動いてるやん、みた
いな。そうそうそう。
分からんけど。
ほら、ダンスゲームで足で、上下、左右。
絶対できひんやつ。
あれやってほしい。
絶対無理やん。
僕、
あたふたしてるやん、って。
太鼓の達人ですら一回もやったことないかもしれない。太
鼓の達人もやってほしいな。
ダンデボって、どのタイミングで足離して、どのタイミングで踏んでいいか分かんなくなる。
あれはだから矢印見たらあかんのよ。
矢印見たらダメだ。
矢印は、あ、次これねってんので確認だけで、曲聴いとかんの。
う
ん
そうだから、うまい人の話。
矢印が、横の、ね、今やってとこで、足踏んでももう遅い。
それでもう遅い感じですか？
そうそう、遅い遅い。だって、ね、ずれてるから。
うん、まあ、やってる人がそんな言うんやったらそうなんでしょうね。うん、
で、すごい上手い人はもう覚えてるやんか、うん、あれを、全部。
あれ、もうなんか、ダンスじゃなくて、ジタパターンですよね。
なんか、くるくる回ったりしてる子とかおったよね。
いますよ、ね。
で、1P、2P、両方やってる子とかおったよね。
やってる人います。
もう、そんなやつも、ええお父さんなんやろな。
でしょうね。あれ、世界大会あるんですって。
いや、わかるけど。
RK ってまだあるんですか、今も。
いや、まあ、ない、
こに、
うん、ないことはないよ。あるよ、ちゃんと。
あるんや。
で、コアなファンが集まって大会とかはやってるんです。
何を気取っとんねん、こいつって思いながら見てたけどね、透明で。
昔やね。
うん、汚い格好で。
なんかリズム系のゲームで、なんか、ギターフリークスみたいな。
ギターとドラムとキーボードもあったもんな。
あ、キーボードある。
それが3つ並ぶんで、セッションできるなんて言ったもんな、最後の方。
そんなんありました。
あったよ。3台繋がっとんねん、通信。
あと、ベタになんか、ディスク、サラマース系のやつも。
ビートマニアね。
あ、そう、ビーマニア。
ビーマニアもデラックスタイプとかあったもんね。
ありましたね。はい。最近でもリズムゲーム、ちょこちょこ最新型の。
いっぱい。
でもなんか、僕一回見たのは、うん、ドラム式洗濯機みたいな。
ああ、セガのやつね。
セガのやつ。うん、あれ、もう、ちょっと、新感覚すぎてわかんねえなって感じだったんですけど。昔の、わかりやすい楽器の形してる方が、好きは好き
や。今でも、頑張ってやってる子おるもんな。
あれ、やっぱ流行ってますよね。やる子は やりますよね、スマホ
で。やってやってるよ、すごく。
リズムゲーム。
何を、そんな、ね、扇風機とか置いてくれてるもんな、店が暑いから。
言うてね。
そうそうそう。僕はやることないんかなと思いながら。
ゆえさん的に、
うん。
ああいう筐体機をもう鮮やかにふわーやってる男の子見て、あ、かっこいいってなるもん。
いや、かっこいいとは思わんけども、いくらぐらいかけてそんなできるようになってんやろって。
最後の心配。
うん。だってあれ家でできないでしょ。家
でできないですよ、あのでっかいの。
うん。いや、だからその分練習にお金かけて、その分、うん、あの機械を人より長いことを練習したんでしょ、うんうんうん、後ろの人並んでるとか気にしてんのかなとかさ。
俺のダンスを見てくれって。ダンスちゃうけどなって。
いやなんかね、だいぶ人に迷惑かけてんやろなとか。
迷惑かけてるつもりはないと思うよ。見てくれ、
いや、あの後ろに並んでる人とかいたら
俺の華麗な舞を見てくれよって。
いや、そうなるまでよ、なるまでの心配をしてる。
ちょっと拍手されたりして
、それはもう上手くなってからはいいけど、あの上手くなるまでの努力をちょっとね、でいつ練習してんやろみたいな。
家でやってるよ、ちゃんと。
家でもできるんよ。
家で、あの、プレステーナーの、
うん、ありますから、
ね。折りたたみのマットみたいなのがあったから。
あ、そういうので練習して、あそこで披露するんや。下の人
から怒られる。うるさいぞ。何じゃ思ってない
です。あれは、だいぶうるさいわな。
まあまあ。ね、そうなんですよ。やっぱゲームできてかっこいいって、うん、ね、言わせるのってなかなか難しいと思う。
難しいやろ。今でこそね。
私なんかどのゲームをうまくされても別にかっこいいとは思わんかもしれん。
今でこそほら、なんかあるじゃないですか。いいゲームズとかなんとか言っちゃって。世界大会みたいなね。
e スポーツ。
e スポーツか。
ね、
そ
うそ
う、なんかすごいなとは思うけど、その、すごいとか、うまいことに重点を置いてない、うん、私は。だから、
あの、自分が楽しいかどうかでしょ？
そうそうそう、自分が楽しいかどうかやから、人が上
手い。人の上手いプレイはどうでもいいね。
別に全然興味ない。
わかります。それはわかりますわ。自分が楽しいかどうかやのに、お前が上手いかどうか知らない
んだって。その、必死でやってるのは、それは楽しいと思ってやってんやったら、うん、ああ、なんか、夢中になれるもんあってよかったねって思うけど。
お母さんの目線や。
そう。あの、別に、うわ、かっこいい、ああ、なりたいとかは、もう1ミリも思えへんかな。
なるほどね。
うん、
お前が上手いかどうか知らんねん、こっちは。
だって、上手いかどうか私が見てわかるわけないやん。
そうなのよ。
例えば、じゃあ、家庭用ゲームだとして、うん、自分の夢中になるゲームがあったとしましょう。
うんうん、
でも、まあ、例えば、ゼビウスでも何でもいいですわ。
うん、
自分よりうまくやる人のを後ろで見て、ああ、すげえなっていう楽しみ方も、僕は全然やってましたけどね。
まあ、それは、それ、あの、ね、あの、うまいかどうかをさ、自分がわかるわけやん。
うん。
あ、そっか。そもそもやってないっていう話ですね。
そもそも私がその、やってないから、ゲームを。そうそうそう、あの、うまいかどうかもわかんない。うん、わかんないからさ。
そうやな。まあ、そらそうやわな。何でもそうやわ。別にゲームに限らず。
うんうんうん。
そらそうやわな。まっとうな意見やな。
もうめちゃめちゃ R タイプの上手い人のとか、後ろでずーっと見てましたけどね。
うん。ちょっと好きやから、見えねえ。
そうそうそう。それを楽しめるっていうのは、そのやっぱり、うん、自分がやってて、うん、楽しいから、そう見るのも楽しいけど。
そうじゃない人、そんなん見たって何も。
そう。だから、私が映画上手い人の書いてるところの解説とかの動画を。うんうん、
早送りでね、パーペイントしていくのを、あ、興奮や
るのに。見るのが楽しいっていうのと同じようなことでしょ。
そういうことでしょ。
うん。なるほど。あ、そういうことで。
そういうことなんだよ。だから興味がなかったら何にも面白くないのよ。
そうそうそう。
そういうことで。そもそも見ないよね。
そういうことなんだよ。うん、知らんがないね。
はい。山口の河原そばいつか行きたいと思います。うん、2回言ってますけど。
言ったな。
絶対行かへんやつ。それいつかは行くやろな。そらな。
ありがとうございました。 はい、暴れラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントはラジオさんアットマーク gmail.com、radiosan@gmail.com。X の方はハッシュタグひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。
はい。
はい、ありがとうございました。今回は、はい、ゆうさん、はい、お誘いしまして、
はい、今週もありがとうございます。
はい。ですね、前回、ちょっと、あれは本編に話が入ってたかどうか、あったんですけど、
うん、
ゼルダのシリーズ、どれがおもろいみたいな話になった。あれ、
うん、入ってないですね、多分。
あ、多分オフでちょっと話して
、うん、終わった後に喋ってたやつなんで、
う
ん、
で、猫目のゼルダ面白いですよっていう話になって、で、
うんうんうん、
ほんじゃちょっと、やりますかみたいなことになった
ん
で、
うんうんうん、
で、僕の方から DS の猫目の二つ、大地の奇跡と、うん、無限の、砂とゼルダの説、ユンユンさんにお送りしまして、
うんうん、はい、届けました。
はい。
はい、DS もちゃんと動いて。
動いてます。はい。
いける。
はい。ちょっと、その後、はい、いかがでしょう？
その後、その日、やり始めたんですよ。届いた日にもうやり始めて。
うん、
で、あれ、すごい、なかなか楽しいですよ。
ほら！
うん。
来た！
これ、私、できるってなりました。
ほら！
そう。
こういうのやねん。
そう。
なんで、
なんか、ほら、タッチペンで動かすじゃないですか。で、私、タッチペン持ってへんからダイソンに買いに行かんなんわ、と思って行ったけど、
はい。
ありました。タッチペン、ゲーム、なんていうの、DS 用みたいなの書いてなくって、
うんうんうん、
で、スマホとかのタッチペンはあってんけど、うん、
あれ、ゴムふにゃふにゃふにゃのやつちゃう？先っぽが。
そうそう、そうそうそう、そう。ほんで、ペンタイプとかもあってんけど、うんうん、いや、でもそれやったら私持ってるしな、と思って、うん、で、まぁ、一回家帰って、で、届いたと思って、ほんで、で、ちょっとどれやったらなんか使えんやろみたいなんで、いろいろ試したんですよ。
はいはいはい。
ほんだら、全部使えました。
全部言いました。
100均で、私何本か絵描くために、その、先っちょスポンジみたいなのも使えるし、
うんうん、
で、なんかこう、ボールペンみたいなペン先になんかちょっとこう、フィルムついたようなタイプもいけたし、
うんうんうん、
で、なんなら、アップルペンシルもいけたんですよ。
うんうんうん、
で、あと、液タブ用の、うん、絵描く用の、うんうん、タッチペンがあるんですけど、うんうん、それもいけたんですよ。
全部いけるやん。
何でもいけるやん。
何やん、この子。よう、できてるわーって。
これ、わーってなりました。うん、
最初、DS のゼルダやったときに、
うんうん、
タッチペンって思ってたんですよ。
うんうんうん。
あれやり慣れるとタッチペンめっちゃ楽な
の。そうなのよ。
うんうんうん。
うん、ほんまに。ボタン連打よりか。
でしょ？
意外と、私もなんか違和感あるんかなと思ったけど、なんか意外と操作簡単やなと思って。
でしょ？
うん、なんか瓶割ったりとかね、なんかいろいろタンスじゃないけど、樽を壊したりとか、ああいうのも結構簡単にできるわと思って。
でしょ？瓶でこづいたらそこ攻撃しますし。
あ、そうそうそうそうそうそう。
こっち楽やん。
うん、意外といけるなって。ほんで、そのタッチペンのせいか知らんけど、うん、ワールドがそこまで広くないっていうかな。
うんうん、
なんか操作しやすい、この大きさにされてるから。
ね、今はあれですか？砂時計からやってるの？
無限の砂時計からやってるんですね。うん、そう。
砂時計のマップのメモするのも、サラサラサラ、サラサラサラ、サラサラサラできるでしょ？
そうそうそうそうそうそう。メモしとけるっていうやつね。
便利やん。もうこういうことなんよ。
メモしたとてそこに行かれへんねんけど。
それはまた別の話やけど。
うん。そうそう。で、
こういう。
まだチュートリアルのあたりで、まだ海に出てないんですけど、
まあまあゆっくりって。
まあまあまあまあ。
DS のペン、こうやって使うんですよっ って言われてる感じがあるでしょ、う
んうんうん、あるあるある。あ
と言うと、うん、DS の機能をフルで、
うん、そうなんです
出してるゲームなんで結構
かわいそうなんや。
うん。
いや、どうぞこれでペンを使ってくださいっていうのを、
ね。ああ、まあそんな感じやね。そうそう。
さっき言っちゃいますけど、息吹きかけたりしますから、ね。
そうそうなんや。
そうですよ。
すごい。
うん、あと、もう一つ、あ、これは言わん方がいいかな。
言わんといて。
そんな謎解きあんのみたいな。
しかも。
そんなやり方すんのとかも、ね、
そうなんや。
しかもあれですよ。気づいてました？
何？
ちっちゃい子向けに、漢字に振り仮名振ってます。
それ。それ、それいいよ。あれいいよ、ね。
振り仮名振っといきました。アロハ
ウェイ。あれすごいいいわ。
優しい。
そう、優しい。これ私でもできそうな予感がするって思いました。
どうですか？
あの
ね、
ゼルダのそのリンク、あ、猫目リンクって言うんですけど、
うんうんうん、
あれ、三部作になってるんですよ。
うん、あ、そうなんや。
ニンテンドキューブの風のタクト、
うんうん。
で、その次に無限の砂時計。で、うんうん、第一の、これ、猫目ゼルダの三部作なんですけど、
うんうん、
僕はこの三本がやっぱり好きですね。
ああ、そうなんや。風のタクトはもうその私が DS ではできないやつ？
は、Wii なんだ、ニンテンドキューブ。
キューブか Wii、どっちか。
Wii U。
Wii U。
もう Wii U 捨てたわ。
何ですかね。
いや、あれのね、HD 版がすごい評判良くて、
そうなんです。
風のタクトの Wii U 版8000円とかするんですよ、今。
高。
高いです。でも、僕はもうやりたすぎて、やっぱ買っちゃいました。でも、8000円払っても僕、楽しかったんで、2週くらいやりましょう。うん。
そうなん
ですよ。だもんね、猫目が1万なのよ。
ね、結論的に。
男前いらんねん。
もうさ、絶対、一生、ゼルダは、ブレワイをちょっとやり始めて、1個目の祠で断念したから、
うん、
いや、もうゼルダは私多分一生できないと思ってたんですよ。
あのゼルダ、ちょっと別物っすからね。
あ、むちゃくちゃ難しかったもん。
あれを猫目にしてくれへんかな。絵のタッチ。ビジュアル変えてくれへんかな。
でもなんか今回の無限の砂時計やったら、ドラクエをやる感覚でなんかクリアできそうな予感がするって思ったんで、
うん、
これちょっといける予感がしてます。はい。
で、今度姫が主人公のも出るやん、今度。
そうそうそうそうそう、借り物のやつね。
あれも、うん、ちゃうねんって、この猫目のやつにしてくれよ。
ああ。
変えるなよ。
ああ。いや、でも、あれはあれと思う。
黒目の子になってんね。黒目の、縦黒目の子に。ちゃうね。ね、魚目の猫の、
あれが好きな
んや。あれがええねやんか。
兄さんはあれが
好き。猫汁うどんみたいなのキャラがええねやん。
猫汁うどんって。
わかりますか？
まあ、確かに、ちょっとね、馴染みがいいというか。
ねえ。
う
ん、なんか、高いところから落ちたとき、ほんまに痛そうやろ
痛そうですね。
つって。
まだそれは、まだ、
ごっつ痛そう。大丈夫か膝大丈夫かって言うてもらうで。
結構ね、表情があるんですよ。
あ、そうなんや。
ええ顔すんのや、猫目が。
ああ、まあ、目大きいから表情がわかりやすいんかな。
どこ見とんねん、顔の時もあるのよ。こっち喋っとんのに、どこ見とんねんって顔の時があるから、見てほしいのよ、それ。
いいっすよね。
あれがええのよ。あれに戻してほしいんだよな。
うん、まあ、なんかその辺の風のタクトは、
うん、
まあ、いずれ、スイッチかなんかで、
うん、
リメイクか、リマスター、
うん、多分で、まあ、あると思いますわ。
その時に多分やってもらえれば。
うんうんうん、そうですね。
はい。
いや、今楽しんでるので、この連休、まあ、今日と明日だけなんですけど、休みは。
はい、ちょっと明日やろうかな、思います。詰めてやったら1週間で終わりますよ、
ね。早っ。
うん、詰めた、詰めた、
ね。だから倍ぐらいかかるから。うん、倍ぐらい。1ヶ月ぐらいかな。まあ
僕はでも、ゼルダシリーズは全部やるって決めて今やってますからね。
おぉ。じゃあ、はい、ティアキンもやってるんですか？
ティアキンもやってますよ。
おぉ、そうなんや。今私、ティアキンのあの、声優さんの配信をね、見てるんですよ。
お、すごい。まあ、うん、でも、多分でも一番ずっぽりやってたのは、やっぱ猫飯シリーズだった
でしょ？
おぉ。
わかる？
は、やっぱ面白い。
そうでしょ？
うん。
そうなんです
よ。まあ、神々のトライフォースとか、
ね。もうそれももちろんですけど、
うん。もちろんそれも面白いんですけど、うん、それと同じぐらい。
そ
う。うん。やっぱ面白いですね。うん。
あっちに戻ってほしいんだよな。
もう、なんていうか、定番の、みたいなね。
そう。
定番のゼルダ、定番ゼルダやってほしいのは確かにあります、
ね。もう男前いらんねん。
どれが定番なんかがわからへん。
だから
今の猫面は定番じゃないってこと？
あれも一応定番に入ります。要は、ゼルダっていうのは、アイテムをちょっとずつ集めて、いけるところをちょっとずつ広げていくっていう。
見場だけで言ったら、Wii 以降は、ちょっとちゃうね。
うん、
やりましたけどね。
スカイウォードソード。
もう男前やんか。投資も高くて。
背、うんうん、でかくなったのは兄さん的にはあまり
違う。
兄さんはもう、かたくなに猫目を愛しすぎてるんですよ。もう、話通じないですよ、もう。
男前はあかんねん。シュッとしてるやつ、イエーイ。
皆さん、誤解なきように、スカイウォードソードもちゃんと面白いですから、
僕やってたでしょ。
やってました、
ね、俺は椅子から立ち上がって、スカイウォードソードってちゃんとかざしてたんやから。
いらんねんって言ってますけど、うん、兄さんはちゃんとやってます。
やってます。
それは、じゃあ、Wii でやってるやつですか？
やってます。
うん、でも、これ、真剣な話ですると、
うん、
ストーリーで一番僕、あ、ええ話やったなって思わせてもらったのは、その Wii のスカイウォードソード。
それはまた別や。別の話や。それは確かにそうなんやけど。
うん、もう、でも、なんて、その、リンクが持つマスターソードっていうのがあるんですよ。
うん、うん。
どのシリーズでも。
はい。剣のこと？
うん、剣なんですけど、
うんうん、
スカイウォードソードは、そう、ヌンチャクを、ヌンチャクっていうか、ウィーリモコンを直に振り回すんですよ。
あ、はいはいはい。
うん。
ほんまに、自分が緑の
三角
帽子セットを持って、ほんまに、スカイワードソードってこう、なりき
る。必殺の時ね、必殺の時だけね。
はいはいはい。
ほんまに戦えないです、あれは。
ポーズを取らされんのよ。ポーズをね。ウィーリモコン持って、真上に上げなあかんね、ちゃんと。
で僕も、兄さんも、
うん、
途中で、
うん、
3分の1過ぎたぐらいに、
うん
俺40過ぎて今何やってんやろって
言われ
て。
なるのよ。
ちょっと我に返る。ね。
もう子供もおんねんこっちは。
これあれなんだね。四十肩の人できひんゲームやね。そう
そうで、ちゃんと真面目に剣振ってたのに、もう手首だけになるっていう。
最後の手首だけクリンクリンクリンクリンって、うん。最初はちゃんと振ってんねんで、最初は。肩から腕振ってんねんけど、もうめんどくさくなって、手首だけで。
手首でもいけるっていうの
もう新体操ですわ。
くるくるくる、リボンやないね
ん。もう南ちゃんやん、ずーっと南ちゃんやん。全然めんどくさくなって、
くりくりと。
大体、振る必要あるかこれとか文句言ってるやん、もう最後。
それって、リメイクとかでスイッチとか来てないんですか？
あ、スイッチ来てますよ。
うん、あ、来てるんや。まだスイッチ
今度できて。同じように振らなあかんで、クイッ。
うん、あ、いや、くりくりして。
スイッチは振らなくて。
え、ボタンでできんの？
ボタンでできるバージョンにも。
ああ、そうなんや。
それを最初から声優でね、だから。
いや、あれ、Wii リモコンで宮本さんが遊ぼうっていうことに考えてますから、それは。
使い物。全否定やないかい、それ。
Wii のコンセプト全否定。
後輩がそんなことしてどうすんねん。
でも、Wii のそのコンセプトは全否定するんですけど、うん、DS のペンタッチのゼルダは全肯定してる、兄さんっていう。
あれは、ちゃん、あ、こうやって遊んでくださいねっていうメッセージなん
や。だから、スカイソードも、
ボードソード
も、そういう、こう、ね、ヌンチャゴをね、思いっきり使ってくださいよ、ですやん。
ユンユンさん、 今のセリフを覚えときなはれや。いざ自分がやるようになった時に、果たして同じことを言ってるかな？
肩上がらへんわ、言ってるわ。
あなたも絶対みなみちゃんになってるからも。手首だけで、クリンクリンクリンクリンって、ね。
やる気を示してたら間違って僕が送っちゃいますよ。スカイウォールフォード。
やりながら。
専用リモコン。
そう。
ゴールドリモコンと一緒。
やりながら、いず返してもでも
いい。マジで、二つクリアできるかどうかにかかってるから。
できる、絶対できる。
できるかな。
ちっちゃい子ができるように作ってるんやから。
いや、もうほんまそれぐらいじゃないとあかんわ、私。
ちょうど、で、終わったエンドロール見てるときに言うわ、うん。ちょうどええなーって。
うん、
難易度、ボリューム、
うん、
攻略時間、楽しさ、
うん、
ちょうどええなーって。
うん、
ね、感想文を送らなかね。
しんどないし、足らんことないし、
うんうん、
こんぐらいでええねんって。
ダンジョンで鎧に捕まったとき、うわ、腹立つけどおもろいなーって。
もう一回行こう。もう、次行けるわ。なるん。そういうことなんだ
よ。ね。だから私、これ。
終わらへんよ、まだ。
終わらへんよ。
最近僕のタイミングで終わったことない。
終わらへん、これ。喋ってるんやから、だって。
あ、ほんまですか。どうぞ、どうぞ。
そういうのやってるから、もう、経験値とか稼ぐんだっても、無理。
それで、アクション RPG の頂点なんですよ、兄さん的には。あれが。
ね、レベル上げるっていう行為がもう無理。
あれって、レベルとかあるんですか、リンクの。
レベル的なものはありますよ。
あるんや。
今日は、HP のハートが増えていく。
ああ、そういうことか。
そういう概念はありますけど、そういわゆる RPG みたいに雑魚的、ね、ゴンゴンやっつけて、経験値上げて、うん、無理
無理ない。
いやいや
なんでよ
めんどくさいってなるね。
無限の心臓やってた人が。
うん。あの時は10代やもん。もう無理。
うん。ユウさん、あんまり兄さんのこの話聞かんで大丈夫ですよ。
わかった。じゃあ、私の炊飯器の話していい？
なんでしょう。すごい。ガラッと変わるな。一応、取るだけ取っとこう。
取りましょう。
取るだけ取っとこうよ。
炊飯器の話聞きましょう。
私、前、ここで、炊飯器二台使いの話しました？
え、しないよ。どういうことよ。量が足らんってこと？
何なんですか？
炊飯器の話してなかったかな？
学生寮やんか、そんな。
うち、
どんだけ飯食うんや。
男子二人おるんで、
二人でもそんな食うんかしら。
あ、まあ、旦那合わせた三人ですけど、うん、炊飯器、まあ、機嫌よう使ってたんですけど、ある日突然ね、うん、ジョンから、電話来て、炊飯器壊れてんねんけど、って言って、誰壊したんって言われて、うんうん、は何の話とか言って、うん、そしたら、炊飯器、最後の炊き上げをしてから、うん、スイッチが吹っ飛んどると。うん、はみたいな。
吹っ飛んでるって、スイッチがあらへんってこと？
話してましたね。
出てたな。なんか、聞いた覚えがあるな。
そうそうそう。ほんなら、
スイッチが出れば炊きませんよっていう話してました。
う
ん、
そう、それですよ、うんうんうん。それ続きがあるんですけど、うん。で、まあ、炊飯器壊れて、ほんで、まあ、誰のせいでもなかったんですよ。最後の、自然にね、なんか、炊き上げてから吹っ飛んだんですよ。ね、スイッチ部分が。だから、しばらくなったんで。
ああ、そういうこと。
ポーンって飛んでたんですよ。
物理的に飛んでるんよね。
物理的に。だから、ね、ネジがビヨーンみたいな。
ボヨヨヨンって。
ボヨヨン。ほんで、実家の方から炊飯器を、そうそうそう、借りてきて、今、そっちでご飯炊いてるみたいなね、はいはいはい、ことを言ってたんですけど、うん、まあうちのジョンが割となんかこう、ご飯の美味しさを求めるタイプで、私はもう全然借りてきたやつ全然良かったんですけど、まあ、私が、 電気屋さん行くインクジェットのインク買うついでに、うん、なんか、一緒について行くわ、みたいなんで、一緒に行ったんですよね。うん、まだ炊飯器見てるから、あ、そういえば、うち炊飯器壊れてたなと思って、うん、ちょっと今、どんぐらいで、ね、手に入るかな、うん、そうそうそうそう。ちょっと見とこうか、って見たんですよ。うんうんうん、
はい。
ほんなら、まあ、今時ですよね。なんかいろんな機能ついて、で、もう、うん、ピンキリ、もう20万ぐらいするの、
ね。上上げたらね、うん。
でもさ、このさ、10章炊けるっていうやつあるやん。
10章
ちょっと一章。ごめん、間違えた。
一章炊けるのあるやん。すごい
な、それ。なんか一番
仕事やん。業務用やん。
そうそう、これでええやんとかって、うちの子、めっちゃ苦しいとか言って、うん、いや、それは嫌や、とかって。うんあだこうだ言ってて、で、ちょっとこれ気になるな、みたいなのがあって、ほんで、どれがええのって言って、うんうん、これかな、みたいな、いや、でもちょっと高いから、もうちょっと考えるわ、って言ってて、うんうん、で、私、ちょっとせっかちやから、うん、もう店員さん読んだんですよ。で、展示品限りみたいなあるじゃないですか。
ちょっと安いやつ。
うんうん、そうそうそう。で、
それがありませんのと。
うん、これ展示品限りで、2万7千円、あるけど、
ちょっと、
うん。いくらまで負けれんのって聞いてんや。
いや、こちらは展示品なんで、ここまで安させてもらってるんで、これ以上はちょっと、難しいですね。う
ん
う
ん、これ元の値段いくらなんで、これ安くなってるのどんぐらい安くなってるか分からへんやんか。元、いくらな
展示品、いうことで、この2万7千、までやらせてもらって、元はもうちょっとしてるんで3万5千くらいしてるんですけれども、もうこれ展示品でちょっと、まあ、汚れとかはな、汚れとかはないんですけれど、
もうじゃあこれ以
上やってもらちょっと炊けます。
だからもう今日、はい、今日はもういいわ。もう買わんとこは。
でもこれ、なくなりますけどね。これあと1台だけですか。
うん、うん、全然もう安くしてくるところ行くから、もういいわ。
いや、もうすぐ今日決めてもらえるんでしたら、もうちょっと、勉強させてもらいますけれども。
じゃあもうちょっといくらかちょっと調べて。いや、これマジでそういう会話やったんですよ。私、マジで、本気で買うんじゃなくて、うん、買うんじゃなくて、いくらまで負ける。
どれぐらいのこと言ってくれるんや、うん、お前んとこはと。
そうそうそう。ね、そしたら、うん、ちょっと考えるけど、ぐらいで。
また考えるんかい。
で、ジョンは、なんか、値引きとか要請のですよ。
まあ、だから、簡単に言ったら、もう関西のオバハンなんですよ。
そうそうそう。
この書いてる値段は分かったと。で、こっから、なんぼなんやって話だから。
そうそう。
白物家電、やってるんでしょ、うん、っていうことでしょ。
うん。うんうん、で、当然、そんなんもう、今ね、そんなん言わずに、なんか、買う人が主流やと思うけど、いや、うちはそうはいきまへんで、みたいな。私そこだけすごい関西のおばさんになるから。
え、で、どんなお店でやってるんですか？
え、上新。
上新って、上新か。
うん。
結構。
あ、そしたら、値引きはここまでなんですけれども、女子がポイントの方で付けさせてもらいますんで、そちらとかでどうでしょうか。あとはこの阪神のタオルを付けますけれど。
あ、そう、いらんわ。一番いらんわ。
そうですよね。うん、
まあ、とりあえず、まかれへんにやったら、もう今日はもう
ええし。あとこういうレトルトのカレーとかついてきますんで、よかったら。
もうそういうのいい。もう、お金やねん。お金引いてもらいたいから。
言ってくれてるじゃないか。ほら、もう店員さんも言ってくれてるから。
あんた黙っといて。
怖っ。
ちょっと厳しいですね。もうこれ1点しかないんで。
あ、わかった。電気屋さん次行くわ。
あんまり強く言っても、
ちょっと私
もういいね。
私
もうい
いね。いや、お客様、私メーカーのものなんで、ちょっと店長とまた相談していきますね。しばらくお待ちいただけますかね。
うん、まあ、待ってるけど。
ほら、もう困ってるじゃないか。ほら、もう。
あ、もう、そう、ジョン、なんもできへんねんか、たまとき。私の言う通りしといたらええから。いや、もうほんまそうなんですよ。
展示品の炊飯器で、ご相談のユンユン様。T 展示品の炊飯器でご相談を受けたまわりました、ゆいゆい様。めっちゃ
言われて
る。めっちゃ言われてる。展示品とか言うな。
もう、まあ、とりあえずそれで2000円くらい引いて。
引いてもらって。
で、それを聞いてたジョンが、まあ、2000円。
2000円でどうでしょうか、まあ、ここマイナス2000円させてもらいます。これでどうですか、お客様。
ただもう横からジョンがスッて入ってきて、あ、もうじゃあそれ、買いますって言って、もう、あれやね、男の人って、あれやね、すぐ、ちょっと、
この場を早く、
ね、そうそうそうそう、ね、就職させたいって言ってね。
もう早く帰りたい
し。とりあえずそれで、
もうそれでいい、それでいい。
ビニール、なんだか包装いらんから、もうなんかちょっととりあえずいろいろ巻いて、
はい。
ね、袋の中に入れても
らって。このままでよろしいですか？
うん。まあ、それでいいですって言って、持ったんですよ。うん、持った瞬間に、ビニール、ビリーってやって
た。最悪や。
なんでやねん。なんでやねん。
で、もうちょっと、もう一回入れ直してもらって、そこから持って、で、まあ、持って帰って、もう速攻その夜に炊いたんですよね。まだなんかもさ、もう、激うまモードみたいなのがあって、なんかすごい。
これはまなるぞ。
美味しそうなね。
今まで最新やからな。言うて最新やつやからな、これ。
そうそうそうそう。まあちょっと片落ちになるから安くな、展示品になってんやろうけど、まあ、それにしてもだいぶ美味しいです。
だって、うん、激うまって書いてるんやもん、説明書。
そうですね。
早くええやもん。
うまいって書いてるの。
それで、2、3日、機嫌よう食べてたんですよ。
もう2、3日経ってんねや。
うん。干したら、こっからですよ。うん、
こっから、はい。
今日、喋りたかったのは、うまい、うん、上司から電話かかってきました。
プルルルプルルルもしもし、もしもし。
あのおばさんやないか。あのおばさんやないか。
おはようございます。上司、なんとか天皇。ものです。先日は炊飯器の炊飯器のごお買い上げありがとうございました。
あれ、
まさこ、
ただまさこ、まさこだよ、まさこ。
あれ、ほら、
あ
れ、ほら、なんか聞いたことある声やと思ったんですけど、
え、
ゆうゆうさんのお宅でしたこれ、これ。お久しぶりです。
今仕事中やから。ね。
はい。
なんなん、話は。
この間のお買い上げいただいた炊飯器の件でちょっと、お電話させてもらう。後の方がよろしいでしょうか。
いやいや、もうちょっと気になるから早って。いや、ほんまにそういうか嫌やってんけど。
お買い、お渡ししたものなんで、商品なんですけれども。
はいはい、そうそう。
大変申し訳ございません。こちらの手違いで違うものをお渡ししてました。
なんで知ってんの？
ほんまに？ほんまに？
ほんまにその通り。なんで知ってんの？
なんで
そん
な
の？それやったらおもろいかなって思ってんやけど。そんなことある？
お客様。うん。あの時、うちのものがお渡しした炊飯器、ちょっと手違いで、
そんなことある？
そんなことある？お渡ししてまして、って言われて。
いや、だって。
いや、うちもう使っちゃいましたよ、って、うん。
使ってるし。
一個、上のランクの炊飯器を渡してしまったんです、って。
はぁ、ないな。じゃあ何？ちょっと、
ちょっと待って、もう、数日使ってますけど、どうすればって言ったら、いや、それがもう、そのまんま、はい、もう、そのまんま、はい、そのままのお値段で、今のやつを使っといていただいて結構なんですけれども、もう、保証書とかのあれがちょっと変わるので、こっちの手続きがちょっと変わるので、炊飯器のメー、
なんていうか、
保証番号やらなんやらを、ちょっと、教えていただきたくてお電話しまってました。ちょっと、使ってていいんですかみたいな。
でもこっちが悪いんで。
差額とかいいんですかみたいなのやってんけども、うん、私もちょっと仕事中であんまり喋れへんくって、あ、まあいいんやったらいいんですけど、あ、 ごちそうさまですって言って切っときました。
だってあのということで、あの本来お渡しするべき商品を今からお持ちしますので大変申し訳ないんですが、明日からちょっとご飯人の炊き上げのランクが下がります。
下がります。それやったら怒るよ。
怒ります
よ。でちょっと調べたら、多分上のランクっていうのが、私2万5000円で値引いたからね、2万5000円で買ってんけど、多分4万するやつなんですよ。いや、マジで値切って悪かったわーってなって、
うん、
で
も極うま炊きがないやつやわ。
そうそうそうそうそう、多分ない、ね、
本当に買うやつは。
そうそうそう、
極うまで食えるようになってラッキーですよ。
そうなんですよ。いやだから私、あのピタパかイコカかすごいなくして損ばっかりしてるけど、まあ、そういうところでチャラになるんやなと思って。
何の話やねん。これ今ので終わったじゃん。You never know just why makes me feel this way.